落ち着くなこの音楽。
落ち着きミュージック。
そうですよね、もう
慣れ親しんだ、
本当に慣れ親しんだ。そうですね、
はい、
う
ん、本日ラジオ室でございます、
はい、はい、遅くのスタートで失礼します。
2時スタート、
ね、
2時スタート。今日はお天気も良くなって、
うん、そう、風がちょっと強いけどね。
そう、風強いよね、うん、昨日とか風が、うん、夕方から北風になって寒くなってさ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
え、ちょっと待って、ね、ちょっと暖かかったじゃんみたいな。
そうそうそう、暖かかったのにね、うん、そうですね、朝が昨日はでも肌寒かったかな、
うん、朝も寒かった、うん、昨日はなんかちょっと、うん、一回こう暖かくなって、
なってまたちょっと下がって、でもなんか昨日の朝ほどは、うん、今朝は寒くはなかったかも、家出るとき、うんうんうん、うん、
あでも、ね、でも 春になっちゃった、
すごい春になったよ ね、 ね、あと 日が伸びてるなって、
そうそう、
朝も明るく
て、明るい、わかる、
そう、この時間こんな明るいっけってすごい思う、うん、
日の出前からね、3月なんて忙しかったろうに、うん、
本当に、
ね、入学式シーズンも、
はい、やっともう終わりを迎えて、ね、あと明日のヘアセットの人でおしまいかな、う
んうんうん、お疲れ様です、
うん、ありがとうございます、本当に皆様、
あっという間に季節が終わ
って、うん、終わって、桜もね散っちゃうしね、
ね、
うん、
私はちょっと桜に、
そう、私はあんまり
なんか眺めてはいるからさ、
そうそうそう、眺めてるんだけど、今でもさっき走ってきてしだれ桜が綺麗だったかな、うん、途中、うん、
まだ遅いところ、
うんうん、
これから咲く桜もまだあるから、うん、
ね、
いやでも早い
早いね、
うん、早い、うん、だってもう花水木が咲き出してるんだよね、
うんうん、わあ
早い
ね、
早いの、
うん、
早い、ついていけない。こんなで始めます、
はい、はい、
地図編み
ラジオ室。
いや
素敵、二人ともお着物
ありがとうございます、
ありがとうございます、
今日は多分二人とも乱歩の着物じゃないですか、
そうですね、そうですね、今日は二人とも
先日の
ね、
あのコット
ーグランデのね、そうなんですよ、そうそうそう、初めてお邪魔したコットーグランデ、
地図編みちゃん
ね。
そうそう、ランコさんで買ってたし、
そうそう、
あ、じゃあ私も気になってた着物あったから、うん、お買おうって言って、
うんうんうん、ね、
めちゃくちゃ似合ってるって、ね、ありがとうございます。
いやでもそう、アミコさんのご装すごい素敵だなと思って、ね、ね、
個人的に、
うん、
まあ、着なくはないけど、
うん、あんまり今までは選ばなかった色、
いやそうでもないんだけど、
うんうん、
でもここまでこのトーンで着たのは初めてかなと思って、うんうん、なんかちょっと今日そわそわ
して、そうか、なんか意外。
まあ島だしね、
うんうん、
そ
う、
これねいいんですよ、
うん、
あのさ、ここが私燃えて、
あ、そこは燃えですね。
これね、
うん、
あのこういうのは、
うん、
あのこういうのを求めない方はもちろん求めないと思うんだけど、まあ、
そう
見て、
ついである、
このね、
いや
袖のところの模様を、
うん、
あの直してるんだけど、
うんうん、
ここさ、
うん、
すごいぴったりにこの島のラインのところ、うん、ね、間に入れて、
あの埋めてますね、
埋めてんの、
うん、
これに、ね、なんかあのスタッフさんに、
うんうん、
あ、でもここがこれだからって、うん、てかそもそもね、
うん、
気にするの値段でもなかったじゃないですか、最
初にあのびっくりプライス。
最終日ね、
びっくりプライスだったよ ね、 ちょっとね、
初日1万円、まあ、そもそもそれでもお得なのに、
うんうん、最初からね、
最後の日半額になってたから、
う
ん、
そうそうそう、
と思って、
ね、
何個か狙ってたんだけど、さすがにいなくなってて、
うんうん、
でもこの子いたから、
うんうん、
でも最後に言われてさ、
うん、
ここがねって
、
むしろここが推しポイントじゃないですかって
言って、推しですよそれは、
いやそういうこと言ってもらえると、いや私ですよって、
そうそう、いやそうだよね、
でしかもその時はめちゃくちゃボロい格好で歩いてたから、
そう
やっとこう ね、 うね、ちょっといいお召し物を買っても、うん、旦那様に買ってもらえるみたいなシチュエーションで、
うん、そうだね、
そう、
いや
最高じゃない、
最高だね、やっぱ綺麗だね、
すごい、あの綺麗に直してて、綺麗
にかかってあるね、
ね、うん、これ最高でし
ょ、そう、私もそのあの次のある着物持ってるけど、やっぱりいいよね、
いいよ ね、 ね、なんかこれ、うん、それだけ大事にしてさ、
そうそうそう、
着てたんじゃなっていうね、この人あのハッカケとかね、
ここハッカケも渋いね、
素敵、袖の裏とかにちょっと紫入れてるところとか、
うんうんうん、
素敵と思って、うん、
素敵。
で、私は今日多分、来てくるんじゃないかなと踏みました
。あはは、来てきた。来てきた。半襟を付け替える余裕はなかったけど、来てきた。着物だけ。半襟をね、付け替えたかったけど。グランデ、アミちゃんとジゾさんにいっぺんに会えて嬉しかった。ね、私もです。
レアな。
レアな、ね。グランデで会うのはね、本当にね、ね、レアですよ。
ちゃおちゃんお疲れ様でした。
ね、お疲れ様でした。
ね、頑張って。
ね、
めちゃめちゃ、うん、スーパースーパー店
員。スーパー店員だからね。
うん、サオリフォーメーションが最高だったな。
そうだよね。うん。
うん、なかなかなかなかなか。うん、うん。そう、それと、あと私はその間、はい、同じ、あの、
ね、
日程で狐の窓やってたので、うんうん、まあそこももちろん行って。うん、遊んで半襟を買ってきたので入れました。
じゃあその着物ぴったりすぎるね、なんか
ね、
うん、ぴったり。
もうこれと、
うん、
あと新作浴衣をお願いしたから、
うんうん、
もうちょっと一回めちゃくちゃベタないろはぎつねをやりたいと思って、
うんうんうん、
これとその着物、朝の着物を頼んだんだけど、うんうんうんうん、現実こう、
へえ、いいね、
ベタにやりたいと思って、
いいね、いいね、
今まで買わなかったこいつを、うん、さあじゃあ色違いで持ってる、もしかしてこれか、
スーパー店員ってアミちゃんが言ってくれたから、今回も働きやすい職場でした。いやいや、もう
みんな、みんな言ってますよ、ほんと。
なんだろうね、あのコミュ力というかさ、お声かけのね、仕方がね。
たくさん、あれ、あの着物を着て歩いてる人がいるっていう、その、うんうんうんうん、その場でさ、着せてあげて。あ、
そっかそっかそっか。そうだよね。
もうまたやったな、みたいな。
素晴らしい。すごかったです。うんうん。
疲れたけど、
うんうん、お疲れ様でした。疲れてない
けど、フラフラしてるだけなんでね。
ね。
で、私はもうその場で買ったこいつですよ。
うん、かわいい。
かわいい。多分いつぞやのお母様の手作りですよね。
ね。かわいい。いいっすね。編みぐるみ。
こういうものを一目惚れで。
うん、
はい、またやったなですよ、さあちゃん。さすがだよ。かわいいかわいい、
ね、
ドラえもん。
かわいい。鈴つけて。あみちゃんがフラフラしてくれてんのがいいよ、嬉しい。
フラフラして、あそこにいいのあるよとか言
って。いいですね。
紹介する。
いいね、いいね。
私はね、今回、あまり着物とかは、うん、まあ一個買ってるけど。
うんうんうん、
こういうものを。
そうだね。まあ、いろんなものが売られてますもんね。
そうね。
うん。うん、面白かったな、
うん。ここのお店では、うん、そうそう、その昔に私ここでドラえもんやっぱり買ってて。うん、ドラえもんらし
い。あ、あ、それか。それだ。
多分第2回目ぐらいの。その、あそこのね、方やっぱ面白いの、ね。すごいいっぱい面白いの持ってて、うん。私はでもこういうくだらないものを買って。うん、射的の的を。ドラえもんかなみたいな。これを買って、ね、あ、覚えてるって言われて、
うん、
そうでしょう。なんかこの尻尾、
うん、
おかしな。
そうだね。
伸びちゃったのか、なんなのか。
あれ、ドラえもんって尻尾。
1個ついてる。
そっか。
うん。どこかにいるかな、
この絵。
あ、でもちょっと出てる。
ちょっと出てる
よ。あ、じゃあ、それだ。出てる。
伸びるんだっけ、伸びる、
出てる、わかんない。なんか刺さってる。
だから、正確ですよ、そしたら。
え、すごいね。
うん。
ドラちゃん。
ドラちゃん。
あ、野球の男の子ね、これね。ちゃんとフラフラしてるときに、初日から目をつけていたけれど、うんうん、値段がついてなくて。
あ、言ってたよ、
ね。そう、この方のお店ね、きっとたまにすげえ、おおって言われるから、そう、尻尾飛び出てる、だって。
じゃあ。
でも最後にね、ちょっと聞いてみたら、
うん、
袋が貴重だから、
うん、
って言われて、
ああ、
でも最終日で500円負けてあげるよ。袋なければもっと安いって聞いて、私は袋いらないんだけどとか言ったけど、やっぱこのね、
うん、
その昔の袋、パッケージに入ったままの、ね、
うんうん、
まあ、コストや的な価値ですよね、
うん。
プロ野球少年貯金箱、
うん、
この。
別にこれプロ野球少年はモデルが誰とかいうわけでもなく、 プロ野
球、ね。うん、多分、その時代適当にやってたんじゃないなんだっけ、太陽神戸銀行っていうとこで。
太陽神戸銀行。
は、うん、その後、どっかと合併して、桜銀行になって、うんうん、で、今の三井住友。
あ、そうなんだ。
そうです。
へ、
で、調べました。自分で。まあ、神戸のね、うん、銀行だよね。第、なんだっけ、一番初めは第、数字がなんだかそこまでは忘れちゃったけど、うんうんうん、まあね、なんで買ったってただ阪神だからだけど。
そうですよね。
タイガースグッズをね、
うんうん、
私もこう集めて、いずれ資料館にするので、タイガースと、ね、万博とドラえもんもできるんじゃないみたいな。
でもちょっとカープ坊やの親戚みたいな。
まあでも多分その当時って、昔ジャイアンツも今のカープ坊やみたいなキャラクターだったし、うん、
ああ、じゃあ球団ごとに。
球団ごとにね、なんか坊やというか、うん、まあ、うん、みんなキャラデザイン一緒だから、
うんうん、
多分その当時はいっぱい。
なのかしら。
まあでもいいもん買ったぜ。
うん、いいですね。
まあ人によってはね、もう完全にゴミですけど、私にとっては宝物。
そうです、そうです。いいんですよ、それで。ね。
宝物ですよ、本当に。またこういうものを増やしてしまった。うん、嬉しい。
嬉しいよね。
嬉しい、うん、で。これずっと持ち歩いてて、うん、でもそうするとやっぱりね、好きな方がね、寄ってきてくれて、ね、うん、あ、それは、みたいな。それは俺も見てた、みたいな。え、なんで買ったのみたいに言われたの。
みんな気になってた。
そう。うち、相方の店によく来る方が、うんうんうん、なんかこれ、
うん、
パッと見ちょっと気になってたらしく。
うんうん、
じゃ次見、私が持ち歩いてるでしょで、さらに、うん、隣のお店でね、
うんうんうんうん、
共同玩具だ
って、うんうん、
あってありましたね。そこでね、なんかちょっとすごい手作りチックな、赤べこと白べこ。うん、まあ、白べこってただの牛じゃんと思ったんだけど。
そうだね。
ハリコのね、うん、ちょっとフルテの感じ、うん、フルテというか、まあ、そう手作り感のある、うんうん。でも顔が一緒だから一緒に作っ、うんうん、一緒の人だな、作ってるのって、うんうん。まあ、それがなんか誰かが作ったものなのか、うんうん、どっかのお店なのか知らないけど、それもあって、うん、それも私がもう一目見て買うって、買ってきて、店に並べてたの、うんうん、非売品ね、
うんうん、
飾って。
飾ってね。
そう、これ俺も買おうと思ったんだよとか言って。でも赤だけ買うと悪いから、一緒にいた人が、うん、じゃあ俺は白買うからなんて話をしてたんだけど、
うん、
そしたら、洗いざらい買いやがってとか言って、いや、買いやがってじゃないよって言って、そんなね、見た時に欲しいと思って買わなきゃ。
そうですよ。
ね。ね、で、その人は、相方の店でも、ちょっと欲しかった朝の野良着があって、それか試着して似合うじゃんなんて言ってたのに。うん、それもそれ見て歩いて、どうしようかなって見て歩いたやつに売れてんの。なくなってんの。
今回全部逃して
んの。全部逃してんじゃん、ちょっとって言って。
それはなんか、あれですよ、なんか気合が足らないですよ。
気合足りない
ね。買い物に行くのに。
うん、気持ちが足りないねって言って。
だって、ああいうさ、特に古物はさ、もう一期一会だからさ、パッとも、
まあね、
ね、
まあ、よく考えたらいらないなって思うんだけど。いや、
わかるわかる。そう、よく考えると、あとでね、よく考えたら、ちょっとあれはやりすぎたなとかはあるかもしれないけど。
いや、欲しい。うん、ね。
ファッション。
また人が持ってるとまた悔しくなるじゃない
そうね。
まあ、大勝利に終わります、
ね。そうですね、勝利ですね。
大勝利です。
それは勝利だ。
まあでも ね、すごく。好みが合うんだなと思いました。
う
ん、
確かに気が合うわ。
気が合う
一緒に買い物行かない方がいいね。
あ、でもそうそう、その人、ミヤクミヤクも好きで、ミヤクちゃん。
ミヤクちゃん。
ミヤクちゃん。だから一緒に東京駅、大丸の、うん、万博ショップがあった時に、うん、一緒に行ったことある。
その時はでも、そういうんだったらでもいっぱいあるから、そんな奪い合いにはね、ならない、ね。
なんかお揃いのバッチ買ってきましたけど。うん趣味が合うんだ。
趣味が合うんだ。趣味が合う。
やばい。趣味が合う。
やばい。趣味が合うね。ミャクミャクちゃんのさ、アニメがさ、今さ、アマプラで見られてさ、うん、朝ちょっと見てましたよ。うんうん
うん、やってるよね。
うん、はい、ミャクミャクです。
喋って
る。ミャク
ちゃん。私は
おっちゃんと暮らしてる。
このミャクちゃんが好き。ミャクミャクね。
うん。
かわいい。
かわいい。今日のお客さんちにもいたな、ミャクミャク。でやっぱり行ったって言ってた万博、
うん、万博楽しかったな、ね、去年で良かったよね、なんか今年、うん、この情勢だとなかなか
確かにね、本当だね、
うん、
本当ね、なんか そうだね。
あんなに平和なイベントなのになと思って。
うんうんうんうん、こんにちは。ね。
ね。
そうだよね。いやね。え、マツダペットはさ、
はい、
話を聞きたいですよ。私、あの、
そう、あの、マツダペットの例の看板店っていうのが、なんとね、銀座でね、
そうやってて
開催されて、先週の間、月曜日が最終。
車の中にあの写真集入ってるわ、そう。ね。そう、私はそう、先、一足先に、
日曜日に行くっていうか、
そう、日曜日に、そう、グランデーのついでに行ってきたんですけど、
そうですね、例の看板。うん、
ね。
イン銀座
っていう、うん、ね、良かったですね。
銀座ね。でこれね、私まあ最終日しか行ける日にちがないなと思って、うん、まあでも行こうと思ったけど、うん、ちょっといろいろ疲れてたし、いろんなことがあって、
うん、
ちょっとね行けないかもと思って、うんうん、まあでもまあ看板、
うん、
まあ今月また5月には新潟行くから、うんうん、あそれで行けばいいやと思ったけど。
うん
やっぱね、月曜朝起きて、うんうんうん、やっぱり行きたい。
そうだよね。
そう、あとなんか気分転換をしなければ、うん、ちょっとね、いろんなことあって。
疲れちゃ
う。そうそうそう。
うんうん、
このままいると、なんか悶々とするから、
うん、
ちょっと出かけよう。
うん、
天気もいいし、バンバン。相方の尻を叩きまして、
うん、銀座にね。
ただ、うん、もうなんか、ちょうどお昼過ぎで、うん、銀座の、うんもう至るところ、
うん、
まあ、国際フォーラムに車止めて歩いていけばいいかなって言ったら、
う
んうんうん、もちろん満車。
ああ、
まあなんか4月
だとそうで、ね、まあ、
割とさ、土日だとビジネス系がいないので空いてるんだけど、うんうんうん、そう、月曜だと思って、
ね、
しかも新年度だし、なんかいろんなことやってるのもあって、うん、
そっか。
もう駐車場がまたいっぱいでさ、どうしよう。って言って結局新橋の方のパナソニックのビルの下の駐車場まで行って、まあちょっと行っても歩いて10分ぐらいだから、まあまあ
ねうんうん、
で意外とこう他で止めるより安いってい
う
の、
うんうんうん、
ラッキーでそこから歩いて行っとろそう、うん、まあまあこれやってるだけで私はもう嬉しいんだけど、
うんう
ん、なんかおじさんいるのね、
うん
なんか、その、お店の、お店というか、そこの、
うん
スタッフさん、
うんうん、
この、新潟のアンテナショップですね、うん、そこの一番ギャラリーみたいにして、うん、そこの人と、なんか喋ってる、二、うん、人ともこう、何、スーツ、まあ、ジャケットは脱いでるけど、うんうんうん、みたいな、かしこまった過去の人がいるな、うんうん、でも、この人なんか、
うん、
なんかもうさ、見たことある感じが、社長じゃないみたいな。社長っぽいし、なんか今からなんかこうちょっと喋りそうな勢いだな、みたいな。見せたら、どうもどうも、みたいな。今日は長岡から新幹線で来ましたって。まあ、ほぼおじいちゃんね、
うん。
こちらの社長がいたんですよ。
もうさ、すごいタイミングすぎると思ってさ。
なんかその、多分その駐車場でうろうろしてた時間とか。
う
ん
う
ん、
あ、ちょうどよかったん
だ。そう、ちょうど勝ち合って、
うん、
社長トークショーみたいな。予定されてない。あの、
書いてないんですよ。スケジュールになくてね。だって
ないない、何もない、ね。
何も告知されてなかったから。
すごい適当に始まったんだよね。
そうなんだ。
わ、社長だって思って、社長に会えちゃったと思って。で、なんか、社長喋ってるんだけど、うん、とりあえず皆さんから質問を、
うん、
質問されるの大好きだからって聞くんだけど、
うんうん
社長ちょっと耳が遠くて、皆さんの質問の内容と違う答えを返してくる。うん、面白いと
思う。コントみたいになって
る。そう、でも私も一応だそんなチャンスない
と思って、うんうん。ないもんね、直接、ね。
質問したのね。
うん、
なんだっけな、あの、こう社長さんが自ら、うん、あの、看板の設置に行ってるっていうのを何かで見たんですけど、みたいな。聞いたら、うんそれがまた全然、いや、私は昔、一番初めは金魚屋から始まったんですね、みたいな。金魚屋から始まって
自分の歴史だった
そう親みたい
な
金魚屋から始まって
みんな突っ込まないんですかそうじゃなくて
みたいなみんなねなんか
優しく聞いてる感じ
で聞いてて, 聞いててあ多分そのあれだ、うん、写真集かなんかには載ってるんだけど、うん
う
ん
う
ん、
写真集ねあるよ
もともと金魚屋さんをやって、うん、その後、うん、あの時代がまた変わり、
うんうん、
あの今度は鳥
あ、鳥。
うん、ペットとしての鳥。うんうんうん、鳥を始めた、
う
で、そこからまた、それがなんかこう何、それぞれあのサラリーマンの月給がどんどんこう上がっていって、うんうんうんうん、今度はそう鳥じゃなくて今度は犬猫に変わったみたいな歴史を話し出して終わっちゃったんだけど。看板の設置の話は 何一つなくて。
いいなぁ、いいっすね、その辺も謎で。
謎すぎるけど、ね、社長元気そうだからもうそれだけでいいやと思って。まあ、そう
だよね、ほんとだね。いいなぁ。
そうですね、そう、金魚屋から始まったという。まあ、ペット屋さんなんだっていう。そこは結構固くなり、まあ、
そうね。
愛玩系ですよね。
うんうん、
うん。やってた。面白かった。とかいろんな話ねしてたけど、全大体なんかあんまりこうちゃんと答えになってないけど、
ヒントは合ってないけれど、まあ、
でもまあマツダペットの歴史は知れたなみたいな、
まあうん、すごく質問コーナーにする意味があるのかっていう、
どうも質問質問みたいな、
謎すぎる。そういいですね。
ね、で本当にこう3人の絵師さんがいて。うんうんうん、でその方たちの話とか、いろいろしてましたけど、この銀座でね、やってもらってね、おじいちゃん、嬉しそう、ね。でも幸せそうでよかった、
うん。だってすごい来場者数だったよね、きっとね。
多分ね。うん、ここに、あ、ほらほらほら。鳥と金魚。
本当だ。うん、
ここにね、こっちが金魚の、
そう、写真集ゆっくり見ようと思って袋に入れたまま忘れてて、そうそう、まだねちゃんと見てないんですよ。そう、見よう、ちゃんと。
ね、すごい。だからちょっと今度ここあの本店に近々行ってこようと思って、
うんうん、ぜひぜひ
行った方がいいよ。うん、でも本当にあの長岡、まあ私が初めて見たというか、私がしっかり見たのは、うん、あそこなんだ。
栃尾？
あ、そうそう、栃尾です。栃尾だから、長岡行ったらさらにいっぱいあるかな、うんね。でも新潟市ではあまり見かけないから、やっぱりそこピンポイントなの。まあ多いのは ね、
多いの
ね。あとはなんかその、知り合い、うん、やっぱ柴田でもいたから、うんうんうん、あの、つけてもらったっていう人、知り合いの知り合いですね。
そうか、そうか。
そうね。そういうのもあるけど、うん、まあ、まあね、やっぱここの長岡、うん、長岡の、中心部とか、うん、やっぱこうエリア的に、ねうんうん、そちらの方が多いし、だって本当にこうあってその隣にもまたあってみたいな、しつこくあるから、であれまたやっぱり絵柄違うっていう、ね、
これやっぱ絵柄が違うっていうのが、
ね、あのいいよね、やっぱ看板だからさ、キリスト看板と
このコラボレーション、確かにそう、いいね、
いいよね、
そう、あの会場いっぱいにさ大きい看板がさあってさ、すごいいいなと思って
持ってきたとかね、
なんかあそこに来てる人たちのなんだろうな、みんなすごいだから結構マニアックなピンポイントなものをさ見に来てるのに、なんかこう互いに別に言葉を交わすでもなく、うん、黙々と見てる感じとか写真撮ってるのとかすごいいいなと思って、みんながね、みんながね、
もうあとさこれ、
あ、それね、あ、そうそうそう、その QR がそう超いいなと思った、いいよね。
健康なくして叶う夢なしですよ。
そう、QR いいよね。
この QR 何やと思って。
そうそう。だから、クリアファイル持ってくればよかったと思って、やっぱり私も折るしかなくて。
そうそう、そうなの。
折らないでさ、綺麗にさ、保存したかったってすごい思って。
帰りにポストカードだけ買ったんだけど、うんうんうん、したらさ、こんな、あの何、新潟。
そっか。
新潟に特化した。やっぱ新潟にもね、宣伝している場所ですから。
確かに。
こんなんもらえるなら、ちゃんとしたの持って帰ってくればよかったけど、なんかこう、もう社長に会えたことでも感激したので、
うんうんうん、そうだよね、
あわあわあわあわしながらこれもらってきて、うんうん、すごいですよ、こうやって見ると新潟はやっぱでかいなっていうのと、
ね、で、アメコさんさ行く機会がやっぱりあるからさ、それいい情報ですね、
すごい情報、
ね、いい情報、
すごい、
いいな、この時期の新潟いいな、
うまいし ね、 ね、新潟、うん、食べ
てない、ええー、何美味しそう。南蛮エビって何美味しそう。まあ、
そうだね、何これ。
美味しそう。新潟行きたい。
ね、新潟はいいですよ。
あそこ、私、寄らなかったけど、2階の部分、3階がそのね、ギャラリーで展示されてて。
2階はね、ほとんど
酒でしたよ。2階さ、お酒コーナーだったじゃないですか。うん、うわ、めっちゃいいなと思ってさ、なんか、え、 杯ぐらいだったら今飲んでもなんか大丈夫じゃねってちょっと思いながら、でも寄らずにね、うん、もうそう寄らずに出てきちゃったけど、次があったから、
うんうん、そう、
いいね、佐渡も行ってみたいよね。
うん、
ね、
佐渡島。へえ。新潟マジでかいので、
うん、広いね。
広すぎでしょ。うん、この上は山形、
うん、
こっちはね北陸と接してるので、うん、富山、
ね？富山とかかな？
うん、でかい。
うん、
でかい。久しぶりに新潟に来月、うん、5月は行くので、うんうん、つってもこの辺だからね、
うんうん、
でも足を伸ばしたいんですよ。
行きたいですね、いろいろね、うん、
いいとこですよ、
うん、
いいとこですよ、うんね、今年、うん、雪、ね、新潟ね、うん、今これからいいシーズンですね、
うん、まあ、そう、そうですよね、
スキーとかね、
うん、
冬のそういうのする人は冬がいいだろうけど、
うんうん、
でも一般の人は
ね、雪がねなくなってくれば車でも行きやすいし、うん、
全然行けますし、
うん、
ただしでかいからね、1日で回ろうかと無理ですよ、
ね、確かに本当ですよね、移動がね
200キロぐらい、
200キロぐらい縦があるんだ、
そっか、だって一番南からまず、
うん、北まで
上越から
200じゃ効かなくな
さなくないか、まあでもまあ大まかに言ってそんぐらいかな、ね、
かな、
うん、
そっかそっか、
わかんない、もっとあるかも、
もっとなんかありそうな気がさ、茨城もさ、
茨城もでかいよね、
ねえでかいよね、
何キロか、あれが
縮尺がわかんない、かんない、
ここにある
気になるよね、そういうのね、
で
そうだよね、縮尺。
新潟乗ってないの？乗ってるよ、
ね。あ、関東
道路です。本当でかいんですよ。
うん。
ん？縮尺。どこに書いてある？これで、ここで10キロ。10キロがこれでしょ？
うん。
大きいところで。
これだって一部でし
ょ？新潟市ですね、これ。新潟市側。だから、下越、下越地方、うんうんうん。もう映ってないからね、村上とか、
うん。そうだよね。乗ってないよね。下越。
中越。
ね、広そう。
広いです。
広いね。
だって村上だけ見ても、
うん、
この長さ。
うん、
だって茨城県がこれでしょ、
うん、
新潟に当てはめたらさ、
うん、
まあ、一四方、地方だけだね、
うん、ね、
それが3つあるぐらいの距離だから、
うん、
でかい、
でかいね、
新潟ね、
ね、
まあ、新潟、私が好きになった一つの要因としてマツダペットがあるので、
うん、
今回はまさかの銀座で開催が素晴らしかった。
ね、
うん、
ね、
うん、
いや、いい、いいですね。
ね、で、グッズはね、そこでは。
あ、そうそうそう。あの、向こうで。
オイナインショップか、
ね、買うか、
まあ。買うか。じゃあ、行くしかねえな、うん、ね。健康をなくして、叶う夢なしのキーホルダーが
あったね。
それ大事じゃない、
ね、キーホルダー。標語としてね、常に持ち歩いて。
まあでも、最後の日諦めないで行ってよかった、
うん。よかったですよ、本当に。社長さんにまさか会ったと思わなかったから、びっくりした。
社長がいたよ、みたいな。
いや、持ってるなぁと思って、アミコさん。
本当に。
ねえ、さすがですよ。
ちょうどだもん。
ちょうどいいタイミングで。
もしかして、ちょっと次の予定もあったので、
うんうん、
まあ喋ってる途中で退出したんだけど、あの後もしかしたら社長と写真撮影とか。
うん、
あったのかななんて。
そうだね。でも、
絶対あるよね、
あったんじゃない、やっぱり。あったよ、絶対。ちょっと惜しいね。
惜しいけど。
でも、会えただけでね。
会えただけで。
あとはもう向こうに行って、向こうで。
そうだし。
ね。
会えたし、まあ、一緒の画角に収まる写真ってなったら、うんうんうん、勝手に撮れたので。
じゃあ、よかった。
機嫌よく喋ってる社長さんと。
なんか、そう、情報量が多いですね、あそこはね。 なんかそうグランデ行った日が私も予定いろいろ詰めすぎたのもあって盛りだくさんにしちゃったから次の日さ楽しかったんだけどさすっごい楽しかったけど次の日結構やっぱりさどっと疲れ
ぐったりするよね脳も疲れるだってあの
そう疲れるわと思ってさそうそうジェニーちゃんのさ、まあ、もうジェニーちゃんの沼に今あの浸っておりましてあすごいもう増えてるでしょそうそうそうあのグランデにはこの2人をね連れてってたんですけど、うんうん、まあこっちの子があのもともといたこの間着物着てた子なんですけど、うん、
グランデでさあの持ってるカバンからこう突き出して見えてたのがそれを持って歩いてる姿がとても良かったです
そうグランデほらテーマお人形懐かしのねお人形だからもうぴったりじゃないかと思ってでこちらの子はグランデの時にもうみすぼらしい姿で前日に水戸のリサイクルショップで買っててこの子ちょっとお顔がねちょっと傷があるんですけどもうそれはもうドレスもなんか汚いあのシンデレラの最初のさあの最初というかみすぼらしい時期の服みたいなさ本当に薄汚れたワンピースを着せられてかわいそうだったんですけどちょっと綺麗にしてで今セリアでね、
うんうん、
なんかドールとか縫いカツみたいなさ、うんうんうん、ぬいぐるみグッズが売られててこのシャツが着られんじゃないかと思って買ってみたらちょうど着られて、うん、ユニクロ的に3色こう白黒グレーを買ってでこ の, あのズボンもあの短パンもあ履けるかもと思ったギリギリちょっとお尻ね見えちゃうんだけどね履けて
あでも履けてる
そう履けてるからちょっとなんかこの部屋着っぽいか体育の授業みたいな、ね、その感じがねバレーボールとかやってそうな感じがさ
セクシータイプだね
そうそうそうめっちゃいいなと思って
ちゃんと AV っぽい
ちょっとあそうだね本当だね
この感じ
本当だよね
この格好でするわけだよ
ねそうだよね怪しい本当だそうでそうこのさジェニーちゃん2体いるんですけどちょっとまあ時代も違うのもあって、うんうん、顔の感じ違うじゃないですか、ねね、で私この左の子ね顔色悪いなってずっと思ってたの顔色悪くないすごい、うん、なんかねこの子はこっちは日本製こっちの子この方が古いのね、
うんうん、
でこっちはその後の中国製で、うん、中国人ってチークを濃く塗る文化があって、うんうんなんか塗りすぎちゃうから中国産はチークなしでってなったみたいで、
ああはいはい、はい、
そうでそれでチークが消えてた
血色が
血色がだから悪いっていうのをなんかなんかのブログで見て、
それありになると大変なことになっ
ちゃう
から、
そうそうあるになるとお手前になっちゃうからこれはなしだって多分宝の人も判断して、なんでこの時期の子は顔色がちょっと悪いって。っていう前からなんか写真撮った時とかなんか顔色悪いなってあれジェニーちゃんってこんなだっけってずっと思ってたんだけどやっぱりねその製造のね時によってそう違うっていうでそんなのをちょっと自分でも最近調べて知ってた状態でグランデの後にそのトトコさんっていうあの浅草橋にある今でもジェニー人形を売ってる店っていうのがあって、うんうん、そちらにお邪魔した時にトトコのおじさんもあのたくさんある人形の中からこれは中国製だ顔色悪いだろうみたいなこと言っててあその話それ知ってると思ってなるほどな
とかジェニー界隈ではその時代 の, その中国製の
は、うん、顔色が悪いっていう情報を知りましたそうなんですね。本当ね、そこはもうデッドストックを本当に今でもほぼ当時の価格で売られてて、で、個数がトトコさんでももう在庫希少になってきちゃったやつは、あの、ちょっとずつ値上げしてるっておっちゃん言ってましたけど、うんうんうん、そんな中、この子、エリーちゃん、この子も、もう3キロだからちょっと多分上がってるんで、もともときっと2000円ぐらい、2500円とかぐらい、うんうんうん、ちょっとだけ上がってて、お友達がもうジェニーちゃんめちゃめちゃいっぱい、
美人がいっぱい ね,
ね。これが98年ぐらいのものみたいで、で、そう、すごいいっぱいね。
名前が覚えられない。
そうなんですよ。私も、 最初の頃の、だから10人ぐらいだった時までしか知らなくて、知らない子が結構いるんですよね。そう。そうなんですよね。このティモテちゃんとオリーブちゃんも知ってる、うんうん、メイリンちゃんもうっすら知ってる、うんうん、シーナちゃんも知ってる、で、エディ、キサラ、で、男子はレイフとジェフだ、ジェフ。
ジェフね。
うん、
ジェフ。
うん、ジェフ。チャールズは微妙だな。あと、マリーンちゃん。マリーンちゃんも可愛くて好きで、あとフローラちゃん。
フローラ知ってる。
うん、フローラちゃんって多分が結構本当に最初の頃の。ね
うん、ティモテも知ってる。うん、CM やってなかった多
分。あ、ティモテは CM やってた。
やってたよね、
うん、やってた、やってた。うん、多分、ここの上はあれかな。あ、チェルシーちゃんもそうそうそう。うんうん、チェルシーちゃんは、あの、チェルシーと本当にタイアップでやってて、そうは知ってる。
トム知らない。
そう。そう、トム私も知らないと思って。トムはすごいドレッドヘアの、そう、そう、夕食人種のね。そう。
アンジュちゃんもなんか知ってるかな。
すごい。もうすごいよね。すごいいっぱいね、いてさ。
でもだってジェニーちゃん専門店なんて、うん、そこしかない。
なんかそこと、あとね、今でももしかしたら日本橋に小さなお店って言って、うんうん、福島にね、リカちゃんキャッスルって
あります、ね、
あって、うん、リカちゃんキャッスルと多分ちょっと関係があるのか、そこの、あの、系列なのかな。で、なんかそこはなんか日本橋オリジナルみたいなのを今でも出してるみたいで、なんか受注して、そこでやってるのを販売してるのかな。ちょっと抜けちった。で、このエリーちゃんが欲しかった。まあ、エリーちゃんは私、そう、トトコさんに行った時点で欲しかったのはこの二人なんですよ。これは、その後メルカリで買ったんですけど。
あ、そうなん
です。そうなんですよ。トトコさんに行って、もし、新品でこの2人がいたら欲しいなって思ってたんですけど、いらっしゃらなかったので、その初期のショートカットのキサラちゃんとこのベイビーヘアのエリーちゃんが欲しかったんですけど、うんうん、いらっしゃらないって。でもトトコさんでももうあんまりいないってことだったので、じゃあそう、一緒一緒、同一人物、お顔が一緒でも、この私はウェービーな方が好きで、前髪ありのストレートも可愛いんですけど、うんうん、そう。で、これは、ショートカットのキサラちゃんは、これと全く同じのを私持ってて、うん、で、時代も完全に同じで、この、私の持ってたドレスは、これじゃないんだけど、こんな感じのモノトーンのドレスで、何パターンかその時当時出てて、うんうん、
かわいい、この服かわいい。
そう、このね、ロウエストでフリルになってるデザインの、うん、私が持ってたのは、袖がないタイプでハイネックのワンピースだったんですよね。かわ
いい、すごくかわいい。
そう、キサラちゃんね、かわいいんですよ。ボーイッシュな感じで。で、好物はもんじゃ焼きですから。浅草生まれですから。それ箱の裏にね、書いてあるんですよ。で、私がキサラキサラって、あの、トトコのおじさんに言ったら、そう、あの、キサラは浅草生まれだからねって言われて、うん、知ってます。好物はもんじゃ焼きですねって言って。気持ち悪い、
私。いいね、いいね、いいね。いやいや、わかるわかる。わかりますよ。それをやっぱわかる人とはね、ね、そこで盛り上がるもの。
そう
あの箱の。今こそ出さなきゃいけない。
そう、あの、大徳寺キサラさんって言うんですよ、本名は。それがなんかあの、なんだろう、落語とかの文字みたいにさ、うんうん、ああいう文字で書かれてるパッケージなの、パッケージが。結構、あの、可愛らしい人形とは一線を画す。そうだ
ね。すごいね。
結構、
和風な、
和風な感じを
結構全面に出すけど、ちょっと別の和の形もあるよね。その時代じゃなくてもいいよね。
そう、その時代じゃなくてもいいんだけど、あの、なんか番付表の字で、うん、番付表の字で、大徳寺キサラってバンって書いてあるパッケージだったのね。そう、
ちょうちんとかもあるんじゃないの？
あのね、あの、展示されてたやつで、あの、ハッピー着てるやつがあったかな。うん、そう、三者の感じでね。
ちょうちんある
ちょうちんも多分、きっと付属でね、ついてるんじゃないかと思いますよ、そういうのだと。そう。そう、そんな感じ。でも、このショートヘアが、は、手間がかかってるんだって。うんうんうん、その、ロングとか、ロングもそうだし、ボブの子は機械でパツって切っちゃうけど、うんうん、ショートはめんどくさいんだって言って、そのカットしてもらわなきゃいけないから、うん、そこでちょっと手間賃みたいなのもかかるみたいな。トトコさんが結構そこでオリジナルで発注したりしてやってたり、あの、オリジナルドール作って昔から販売してたし、
うんうん、
その宝の社員の人ともしょっちゅうその打ち合わせみたいなのをしてて、 近所の喫茶店みたいなところで、次のこの子は絶対白肌の方が可愛いとか、そのおじさんがすごいいろいろ決めてたみたいで。
すごい。
そう、すごい。
すごい人だ。
なんか現場でその販売してるから、こっちの方が受けてますよとか、うんうんうん、そういうのを多分宝に伝えるみたいなこともしてたんだと思うのね。うん、で、それで、からそのトトコオリジナルのドールとかは、その宝さんの方で作った人形で、余る資材って絶対あるじゃない、うんうん、って言ってたのは、さっきのこのドレッドヘアのトム君のドレッドヘアのドレッドの毛がすごい余っちゃってて、それでそのドレッドヘアのお人形をトトコさんがオリジナルで出したりとかして、あの女の子のバージョンでね、うん、出したりとか、なんかうちが全部あの処理してたんですよみたいなことをおっしゃってて、
でもすごい方だね。
そうすごい方、44の時に始めたって言ってて、もう30年以上って言ってたから、うんうん、まあ70代半ばぐらいの方なので、うん、もう本当、もし興味がある方は、もうぜひ早めに行って、いろいろ聞けるうちにお話を伺った方が、私はなんかいいんじゃないかっていう、ちょっと危機感を感じ、うん、
いつまでも。
そう、いつまでもね、
あると思う。
本当に本当に。っていう感じでね、すごい楽しかったです。
よかった。
うん、
楽しいよね、そういうのってね。
すごい楽しい。当時物がいっぱいさ、あるからさ。
夢
の世界で。あの、でも、あの、全然ね、店内もう夢じゃないの、うん、なんか。あの、数年前に行きましたみたいな YouTube の動画を撮った人がいて、それ後から見たんだけど、うん、その時は普通に店内ちゃんとしてるっていうか、ちゃんとお店だったんだけど、まあうん、今回は本当に、段ボール、在庫がちょっと見えるようになってて、うんうんうん、その細い隙間にあの一番奥にその店主のトトコさんのおじさんがいて、うんうん、その隙間に先客のお姉さんが一人いて、うんうん、その二人が喋ってる後ろに私が入るみたいな、でちょっとすいませんみたいな感じでちょっとこう人形を漁るみたいな、すごい狭い隙間から、うん、そうで、あとはもうなんか段ボールだったので、ちょっと、ね、早めに行った方が、まだまだなんか在庫はトトコさんでも抱えてらっしゃるそうなので、うん、販売はあると思うんですけど、まああとお目当てがね、もういないかもしれないし。
そうね、でもね、そういうお店、まあ年齢的にもね。
そう、年齢的にもね、そう。ね、そう、始めた時はその娘さん、中学生の娘さんと奥さんと3人で始めたって言ってて、娘さんが今全然もしかしたら関わってないのかちょっとわかんないけど、うんうん、そのね、娘さんがついてね、いろいろやってくれるならね。
あ、でもそのお店の状況を見る限り、
なんかあんまりこうやって、なんかおじさん一人で頑張ってる感じがしたので、そう、そのなんか数年前の行きました動画を見たら、お人形用のかんざしとか、そういう小物もさ、ほんと数十円みたいな値段で売られてて、
ちょっと。
そう、ほんとにちょっと。あとはなんかちっちゃいさ、ファスナーとかさ、そう、ちっちゃいバックルとか、ボタンとか、ああいうのってないからさ、今でもセリアに、ね、ちっちゃいボタンは売られてて、
うんうん、
そのドールが流行ってるおかげで、うん。そう、でもそういうのがね、やっぱり、資材ももしかしたら聞けばあったのかもしれないんだけど、
まあ、ちょっともうね、あるだろうけどね、もう出すのも大変になってくるから、
そうそうそう、在庫がねあってもね、そう、
次なよ、
いや本当だから、でも本当あそこ綺麗にして継ぎたくなるぐらい、なんかさ、貴重なものがね、うん、いっぱいあってさ、もったいないなって、まあ多分常連さんがねいらっしゃると思うからね、
う
ん
う
ん、
そう、
なんかあったらきっとそういうのねやってくれるんじゃないかと思うんだけど、なんかね、いや本当に。で、その私は雑誌のこの昔の90年ぐらいのジェニーをこれで好きになったんですって言ったら、うんうんうん、すごい喜んでくれて、
いやこれちょっと待って、懐かしい、あったね、
そう、これあったこれのことを知ってる人がそもそも少ないからお話できて嬉しいって言ってくださって、
ジェニーは顔が可愛いよね、
そう、
私も3体ぐらい持ってたよ。
本当ですか。
多分あるよ。
みんな持ってたよね。うん、1人1体はさ。
ジェニーちゃんだった。
そう、ジェニーちゃん。そうなんですよ。で、これで今ちょっと私昨日さ、頑張って作ろうと思って、グランデで買った布で浴衣をね、作りかけて今ちょっとね、途中なんですけど、で、これに帯を合わせようと思って、帯をね。
すごい。
編み込み風の帯を作ったの。
すごい。ここ編み込みじゃないですか。
そう、編み込み。
しかもさ、ニザさんこういうさ、浴衣持ってるよね。
持ってますね。
うん、お揃いでやりなよ。
なんで。
え、かわいい。そう。
あの、これはもう縫わないで、全部接着剤とかでつけちゃったんですけど、そう。そうなんですよ。
素晴らしい。
そう。ちょっと完成品を今日ご披露したかったんですけど、とてもじゃないけど、まあ、帯作って、あの、ちょっと縫い出したぐらいでもう力尽きてしまって。
やばい、これ、歯切れ使えるね。
歯切れ使えるしさ、編み交尾。
編み交尾じゃん、マジで。
ね、結べるようにちゃんと長くして。
これとか貴重ですから
ね。そうそうそう。これね、貴重だよね。でも、まあ、この、これぐらいのさ、細い幅でもどうにもなんないじゃない。
どうにもなんないので。
どうにもなんないからさ、ま、さかのこっちで。そう。あの、編み交尾。
すごい編み交尾なんだけど、これ。完全に、あの何、何 ?4 パターン
使った。そうそうそう。これ、そう全部ね、一応そう4パターンにしたの。そうそう。
すごい編み交尾。
そう、だからこの、
タイアップしよう、タイアップ。
現代、そう、現代物の布も、パッチワーク用のさ、歯切れとかでさ、うんうん、編み帯っぽいやつと思って。
うん、すごい編み交尾。
そう、こういうさ、足を。これ、これはたまたま家にあったのかな、これと。そう、水玉とかね。ね、そう。
ドットとしましまなんて、うちでよく使うやつ。
そうそうそう。
最近ドットをね、ね、なかなか使わないけど、最近また新たなドットを入れたんで。夏はね、ちょっと使いたい、
ね、うん。うん、かわいいよね、水玉。そうそう。これは近々ちょっと頑張って、次のラジオ室にはもう着せてられるといいなって思って。うんうんうん、おりますね。
浴衣シリーズ、
浴衣シリーズ、そうそう、
ね、歯切れいっぱいあるから。
そう、あの、私もいっぱいさ、あの、買ったのがあるからさ、布がさ、
だいたいあそこ出会った時、私がそこ、あの、漁ってるところを見つかった
から、ね。あ、そうそうそう、そうね、グランデでね。今の浴衣の布に使ったね、そのあの布をね、すごい勢いで。
私ガー見てたんです、そこで。
そこで
後ろから現れて、
あみこさんだと思って。
まあ、あれ見て、私が見てた後にも、やっぱり、試合の業者さんも、すげえ見てたよっていうのとか、
うんうん、
なんかね、私結構そういうので、人にこう貢献してるらしいから、ね、おかげで売れたよとか。
あ、よかったよかった。でも、あれお宝でしたよね。
お宝だよ。
ね、すごい、いい感じのね、浴衣のこう、ね、歯切れがあって。
あの、あれも全部柄見本だね。うん、あ、それを、あの、柄ごとに切って。
そう。
大変お
買い得価格で。全然、あの、ちょうどだから、その、ジェニーの浴衣を作るのとか、ジェニーの何かを作るのにちょうどいいものを私、あの、グランデには実は探しに行ってて。自分の着物は、私もジェニー、その後に、トトコさん行くっていうのがまず目的だったから。ま
あ、ほぼほぼ、脳内ジェニー
の。そう、脳内ジェニーな感じで、とりあえず、とりあえずじゃないけど、グランデちょっとさらっとお邪魔して、ご、まあ、皆さんにあの、ご挨拶もしたいしと思って、行って、だから自分の正直着物のものはあんまりね、あの、買わないようにっていうのを、ね、セーフティーネットっていうか、何ネットじゃないかわかんないけど、ちょっとこうバリアを、
ね、自分の中でね、
そう、自分の中でね、
あれあれ、
そう、まあ、結局買い物はするんだけど、うん、そうそうそうっていう気持ちでね、いたんですよ、その時。で、あ、この歯切れジェニーに使えるかもしれないみたいな、
うん、ちょうどよかった、
そう、ちょうどよかった、
めちゃくちゃちょうどね、マルカさんも喜び、
う、
うん、できたら写真、
あ、できたら、うん、それで、
はい、
喜ぶ、送りますちょうど良かったと喜んでおりますと、よろしくお伝えください。で、あの、何を私言おうとしたんだっけ、そうで、あと2体、私ジェニーちゃん、あの、トトコさんでお迎えしてるので、それの昨日開封動画まで撮って、そんな、寝ればいいのにさ、空いてる時間さ、そういうのずっとやっててさ、
それはやりたいよね。
そう、ジェニーちゃんをお風呂に入れたりとか、うんうんうん、あと、で、それで髪の毛解くのに時間かかってたりとか。
ジェニー、
今ね、
頭がいっぱいですね。
いいよ、いいよ。で、開封動画も撮ったから、それをちょっと近々編集して出そうと思ってて。
ジェニーの頭がいっぱい、 そういうの大事、ね、
そう、楽しい、
私も大体いろんなことで頭がいっぱいなので、
ね、そう、ね、違うこと
で、ね、楽しいよね、
楽しい、本当に楽しいですね。そう、もうな、でも危険ですね、こう何でもさ、ちっちゃいものがさ、宝に見えてきちゃってるから、
うん、
歯切れとかもさ、ちょっとあるだけでもさ、残しとこうとかさ、どうしようもねえなと思って、なんかもう溜まりすぎてっちゃうからさ、
ね、もう何も言えないけど、私はもう何も言えないけど、
ね、そう、でも、ちょっとしたね、レースとかさ、
自分のさ、
うん、
こ
う
自分がテンション上がるの
が大
事じゃん、
まあね、そうですそうです、それで
だから人はさ、たとえゴミだと
言えば、うん、まあね、そう、だからちゃんとそれを形にしたいなと思って、 って。
いや、そのさ、ハンコがちょっと溶けました。封印が溶けました。
封印が。やばい、封印が溶けちゃう。
そうだよね。そう。
ほんとさ、ちょっとしたさ、レースとかもさ、何スカートにできるかもとかさ、あれね、何でも工夫でさ、作れちゃうからさ、楽しいですよ、本当に、お人形は。うん。
よいしょ。
まあ、基本、その、当時の古いやつ中心に私は自分が欲しかったのを集めようと思ってるので、ティモテちゃんとかをもしかしたら古いやつ探してお迎えするかもしれないですね。うん、もうまあ、こんだけいればもうあんま増やさなくていいだろうって感じですけど。
いや、増やすでしょう。
そうだよね。ね、
またお友達。まあ
ね、
お友達
ね。でも今、そう、置く場所というか、お部屋をね、ちょっとどうしようと思ってね、ジェニーちゃんのね、お家をね。
そうね。ね、
まあ、家が必要じゃないですか。
ちゃんとね、してあげないとかわいそうだ
し、ね。そうそうそう。置く場所というかね、まあ、お家をね。
頑張って。
そう。で、今、一体来るの待ってる状況ですからね。うん、当時持ってたバービーちゃんも、うんうん、私が持ってたバービーちゃんは今のバービーちゃんと全然お顔が違ったんですよ。うんうんうんうん、それがもうずーっと謎だったんですけど、やっと謎が解けたので、その当時のバービーちゃんを見つけて、探せて、今送ってもらってる途中なので、それも近々、連れてくると思います。
うん、いや、うん、私も見つけたら。
うん、そうですね、全然
見つかるある程度で、でも本当、ね、多分骨董屋さんとか、うん、なんか結構、うん、もう適当扱いするから
、いやそうだと思う。でさ、中途半端に古いっていうかさ、もう終売にはなってるけど、うんうん、でもなんかお人形ってさ、好きな人じゃないとさ、分かんないじゃない、ね、あんまり種類が。でその年数の刻印があるやつとないやつがあるから、年数の刻印があると古いとさ、なんかたかね、いいのかもしれないとかわかるけど、
あ、そうね、
まあ、そう価値がさ、
ね、
そう好きじゃないとわかんないから、
ね、
そう、このだって今箱から開けたエリーちゃんは宝ジャパンとしか書いてない、うんうん、宝の日本製だから、こう書いてあると結構中古ショップだと日本製って書かれて売られてて、
うんうんうん、
でこっちの、お顔に傷があるリサイクルショップで買った子も日本製って書かれてて。そうそうそう、シリ。あ、で、これもね、宝ジャパンだけど。うん、そこまでじゃ古くないのかな。まあ、このエリーちゃんと同じぐらいなのかな。そう。で、この子は、ほら、中国。あ、やっぱりチャイナって書いてある。
顔色が悪い。
顔色が悪いし。チャイナ。
血色。
血色が悪い。そう。謎のチャイナ。
そうですね。カオスだよ。私は今ドラえもん集めて。
本当だ、ドラえもんだ。
いや、いっぱいあるの。
ね、あ、これは87年ジャパンって書いてある。キサラちゃんは87年。
そう、ね、尻尾やっぱ出てる。
やっぱじゃ造形として正しかったんですね。
正しいけど出すぎっていう、
ね。ちょっとね。
じゃあ、で、これからみんなに説明するわ。
そうですね、出てるって。
出てんだ
よ。そうですよね、なんかそう、尻尾ってそう出てたような、出てないような。
出てんだよって。
あ、ドラミちゃんはお花だ。そうだよね、そうだよね、お花で出てるよね。
そう、出てるね、そうね、そう言われてみれば。
うん、
でもこれを、あ、ごめんね、ドラえもんの話。これを買って歩いてたら、サオちゃんが、うん、そうだ、アミちゃん誕生日とか言って、うんうん、これくれたの。
あ、すごい、ちょうどぴったり。
何ドラえもんドラえもんみたいな。
さすがですね。かわいい、いい色。
忘れてたよ、これ。うん、この辺は、
はい、あ、
これを買
った時に、ね、そこでね。そう、冒頭で二人とも飴舐めてたんですけど、それは、こちらの先のドロップ。
これ、どうだ？池袋の東部でたまたま暇だった時にね、行ってるから行って。か
わいい。
ドラ焼きだよ、これ。
ね、
どら焼きデザイン。
かわいい。いいな。
どうでもいい。
なんかさ、そこ刺繍なのがすごいいいですね。
ね、そう、でもなんか、なんだっけな、うん、この時ね、相良刺繍の、ドラえもん、
うん、
コラボアイテムみたいな。なんかそのグッズ、すごく水色メインの、こっちの、うんうん、これがなんかノベルティでもらったやつだけど、うんうん、こういうカラーのドラえもんのやつをメインにやって、うんうん、 った。サガラ刺繍だった。
サガラ刺繍な、すごいね。
すごい。なんかあの、つぶつぶの刺繍ですよ、ね、あのサガラ。
へぇー。
あれでこう、ドラえもんが作られてて。わー、みたいな。
すごい。
それは買わなかったんだけど。
すごいな
ぁ。ね、実用性のあることで、手ぬぐいと。うんうんだし、まあいろいろね、他にも、これはあの、パンダメ、ニスガモにいるボロイドラ、うん、ボロドラちゃんの人が、そこのパンダメタルさんの、そこで出してるパンダな、
タイムフロス。かわいい。おしゃれ。
ね、じゃあタイムフロスキーが一番グッズの中で好きなので、
うん、
タイムフロスキーが欲しくて、一、ね、回なんだっけ、何年か前に、あの、ドラえもん70周年で、全巻、セットが出る、
うん。
それのおまけが、タイムフロスキー。本当に、あの、タイムフロスキーの赤と、ね、うん、あの色のフロスキーだったの。それが欲しいがために、うん、結構な値段のそのドラえもんセットを買おうとして、とどまった。
でも欲しいよね。欲しいよね。
タイムフロスキー。
でも全巻もあったらなんか幸せじゃん。そうなの。
全巻。
ね。
なんか多分こう新しく刷ったやつだから、ちょっとこうね、いろいろこう、
そうだね。
一巻ごとにさ、何かこう、特別な。
ああ、そうだね。ちょっとなんか。
現場の何かが、うん、
あるよ、絶
対。あるのかなと思いながら。とどまってたんですよ、さすがに。
そうなんだよね、なんかさ、
まあこれは
ね、キリがないからね、そうだよね。
すごいドラえもん好きの人に差し上げたいと思って、何個かこう。
でもドラえもん好きやっぱりね、いますもんね。
いますね。うん、で、あのドラえもん、あの、巣鴨にも、ね、いるドラちゃん、ここのは作ったんだけど、ドラえもんって、すごい結構やっぱ版権が難しくて、ドラえもんのイメージを壊しちゃいけないから、あんまりここの色を変えたりのグッズ、まあ出てるとしたらそれは多分中国とかが買ってるやつで、
そうだね。
公式で出していいよっていうのにすっごい、もうあの、会議を重ねって言って大変だったんです。てかもうやれませんみたいなこと言ってて。
難しいんだね。まあイメージ。そうだよね。とんでもないの出されちゃった
ら困るもんね。そうそうそう。やっぱイメージとか、
そうだよね、
まあもう藤子不二雄さんがいないとはいえ、やっぱドラえもんっていう、
そうね。
ブランドじゃない？
そう。そう。そうだよね。
なんかそういうので、すごく大変だったって言って。
そうなんだよね。やっぱそのさ、社名みたいなのがかかってるからさ。
やっぱね、そこのイメージ。
イメージもある
から。なんか実現できたってだけですごいから。
すごいよね。
あれ、よかった、あれ。
そうだね。
そういうの。あのドラえもんも一回そのお店に行って、まあその、まあ別のコラボでね、あの、ボロの、あ、こっちか。あの、ボロ、ボロ転写のシリーズね。を買いに行った時に、ドラちゃんいて、欲しいなと思ったけど、一回諦めて帰ったけど、やっぱ途中で、やっぱドラえもん欲しいんだけど、って言って戻って、やっと。
あ、よかったよかった。本当そういうのってね。
買っといてよかったなと思って。
うん、限定にね、なっちゃうだろうしね、品もさ、数が限られてるから。それもなんか可愛いね。
これ何？なんで持ってんの？これわかんないけど。
可愛い。え、でもそれ、中も超可愛いね。
ドラえもん。
可愛い。
ケツ。
可愛い。
だし、今さ、あれ、本当にビッグサイトのすぐ近く。
うん、
でね、テレ朝だね、ドラえもんだもんね。が作ったなんか、なんとかかんとかっていう、なんとかかんとかです。なんかドラえもんがメインなんだったかな。なんかちょっとスポットができたんですよ。で、それのなんか、イベントやってて、ちょうどあのグランドやってる時、今もだけど、あの、いっぱいのドラえもんがいる広場。そう。
楽しい。
あともう通路とかにも、その広場はお金入るかな。でも外から丸見えだから、外から隠し撮りいっぱいしてきたけど。あの、通路にね、ドラえもんから、もう、服部くんもいるし、パーマンもいるし、なんかいて、あ、エスパーマミもいたよ。
あ、エスパーマミね。
そう、なんか。藤子不二雄ワールドが、
すごい。
突然、有明に。
あるんだ。
うん。
へ
ぇ、ちょっとね、ちょうどその2日目に帰り際、時間ちょっと使って歩いていって。
うん。
ドラえもん。最高。
楽しい。
私はドラえもんが好きすぎるから、うん、まあ、藤子不二雄好きだしね、うんうんうん、でもドラえもんがやっぱ一番格別に好き。おばきゅうも好きだ。
あ、おばきゅうもいいね。
まあ、とにかく藤子不二雄好きで、ね、F も A も大好きですけど、うんうんうん、ドラちゃん、夢のドラちゃん。ドラえもんもなんかいろいろできるな、これ。
うん、いろいろできる。そうね、楽しいよね。
ドラえもん、私あのドラえもんのタオルケットがないと寝れない子だったというか、あ、そう、寝れない子だか知らない、寝てたと思うけど、
いや寝れないですよ。
絶対それをかけて
た、うん。私は赤いミッキーのパーカーのここのラベルのところをスリスリしてないと寝れなかったから、それがないとダメだった。
ずっとちっちゃいというか、うん、ドラえもんが好きで。うん本当に去年、信代さんが亡くなったニュースが出た時に、うんうん、私は泣いてましたからね。
そうね、うん、そうだね。声がね、やっぱりね。
ね、
うん、あの声で育っちゃってるから。
ドラがふわふわ
してる。そうそう、なんかそう立体だなと思って。
ドラ焼きがふわふわしてる。てる
すごい、夢があるね。いいね。
で、そこ、そうだ、これがこうパネルになっていたんだよ。
うんうん。
で、そこで写真を撮ってきて、同じ顔で笑ってるんですよ、その写真。
いいですね、いい写真。
私の誕生日の一番の記念。
うんうん、
いいドラえもんと同じ。
いいね。
ドラえもん。みんなの夢。
うん、し、いい世界だよね。助けてドラえもんって言ってさ、ドラえもんが助けてくれるからさ。助けてほしいし、どこでもドアは私はずっと欲しいよ。
どこでもドアは ね
欲しいよね。本当に欲しい。一番欲しい、どこでもドア。
どこでもドアがでもできるようになったら、
うん、
それはすごい。
ねえ。いや、まあ、なかなかね、ちょっと難しいでしょうけど。
なかなかね。
来られちゃっても困るしね。ね、
そうだね、こっち限定にしたいよね。
自分がね、行くのはいいけど。
行くのはいいけどね。私はタイムマシンですよ、やっぱり。机の中から出てくるとかさ。そうそうそう、
あれもね、いいよね。引き出しからさ、行けるかなとかさ、すごい思ってた。
ちょっとあの感じの、うん、あの、うん、昭和の机、うん、欲しいなと思って。
そうだね。
そっからこうドラえもん出してもらうでしょ。
あ、いいね。めっちゃいいね。いいな、そういうので遊びたいよね。
そういう部屋を作りたいです。大変。
そうだね。部屋欲しいね。欲しい。私もジェニー部屋欲しい。
最高じゃん。
ねえ。最高。そうなんだよね。ドールハウスみたいなね。作りたくなるよね。
ジェニーちゃんだとちょっとある程度大きいから、
うん、
ね、ちょっとリアル感がまた増すというか、う
ん。そうそう。そうなんですよね。やっぱりね。リカちゃんってちょっとちっちゃいし、
ちっちゃいね、リカちゃん、
うん、あと頭がでかいんですよ、リカちゃんは。
日本人。
そう、トトコさんもリカちゃんはあんま好きじゃないんだよねっておっしゃって、いやわかりますって言ってて、でもなんかわかる
気がする。
そう、でやっぱりジェニーはファッションドールとして作られてるから、うんうん、そういいんですよって言って、ね、そう、でリカちゃんは頭がでかいんだって。つぶやいてたのが印象的でした。いや、そうだよなと思って。やっぱりなんか、まあ、昔のね、リカちゃんとか可愛いんだけど、やっぱりね、なんだろう、リアル身に欠けるというか、あれはまあ、おままごと遊びのものなんですよね。うんうん、だから、パパとママとご家族がね、みんないて、ごっこ遊びの感じ。まあ、これも別にごっこ遊びできるんだけど、うん、よりはなんか、着せ替え人形としてのコーディネート楽しむみたいな。
ファッションね。ファッション。だって、ジェニーのさ、お洋服売り場ってさ、
う
ん
うん、そう。
すごかったじゃん。
すごかった。お洋服めちゃめちゃいっぱいあったし。
ね、欲しかったよ、
う
ん。
そう。
おもちゃ売り場に行ってさ。
そうそうそう。
長崎屋のおもちゃ売り場でさ。
ね。
ジェニーコーナーをただただひたすら長子の服欲しいな。
ね。で、やっぱりおしゃれなんだよね。服が。
うんうん。かわいい
ね。ね。あ、かわいいね。クラシック。なんかこう、本当、こんな昔の当時のね、ドレスとか、あとスクールガールみたいなのもいるしね、かわいいんです。ドレスでもかわいいしさ。そう、あんまりなんかこう、ドレスって感じよりはさ、なんか、本当に、普段着っぽい。
そう、あの、普通のおしゃれファッション。
そう。
なんか結構お人形って言うとさ、バードレス。
バードレス、そうそうそうだったけど。
ね、なんかこう、普通の。
普通の普段着が充実してたところが。
おしゃれだよね。
そう。 この浴衣もかわいいね。かわいいさ、
これ
か
わいいね。さ、だってこの縮尺、これなかなかないよ。この、
そうそうそうそう。この大きさで、この布がね、だからこれ多分ジェニー用に ね、合わせてさ、反物ね、やってるんだよね。すげえ。これもさ、フィンがある、ちゃんと。
ほ
んと
だ。
シュノーケル。すごい。シュノーケルね。すごい、素潜りの。かわいい。
セレブだな、ジェニー。
ジェニーセレブだしね。もう何でもやるからね。すごいですよ。すごい。これ何これ、グッズ。ワールドグッズって。あ、うん、シャネルのバッグみたいなのあるよ、これ。シャネルのバッグ。何これ。シャネルのバッグ、白いやつもあるわ。何これ。これ時代なんだろうね。きっとね。ちょっとバブルのさ、感じだったのかな。
う
ん
まあ、でもね、そうだよ、バブル。
あの、ジュリアナちゃんっていて、いるんですよ。で、本当に羽線持ってるジュリアナちゃんがいて、
すごい。
私、ちょっとそれは欲しい、箱ごと欲しいなと。ジェニーもジュリアナのセンス持ってるのがあるんだけど、それ以外にもジュリアナちゃんっていう名前で、
そのままいるんだ。
そう。だからその時に出た人形でジュリアナちゃん。うん、で、今、そのジュリアナの会社が、なんか介護とか福祉系の会社になっちゃってて、もうなんか名前使えないって言ってたの、トトコさんが。なんかその
そうなんだ
ジュリアナって名前を使うとすごい結構莫大な使用料を取られるから、うんうんうんうん、なんか今はもうジュリアナちゃんって使えなくてでティモテももう今使えない名前になっちゃってて、はい、ティモテも日本リーバがなんか何年か前にまたなんかティモテのシャンプーを出したかなんだかで、
うんうんうん、出したよね何年か前
そうそしたら
もう最近出したよね
そうティモテの人形にはだから使えなくなっちゃったみたいなそのだからそのタイアップのさ
人形も、ね、
そうその時は良かったけど今はだからもう使えないみたいなのがあるようなお話をされてて興味深いと思って聞いてた
でもまあそうだね、うん、考えたらそうだよ
ね権利をさやっぱり買ってるわけだからうん。うん
いいよね。
点とかね、
難しい。ね、難しいよね。ねもうこれは完全にティモテのね、ロゴで、うんうん、ティモテちゃんはね。
そのロゴじゃん。
ね、で、この色味もさ、このシャンプーのパッケージにね、合わせて、だってこれ、ね、このプリントもティモテって入ってるもんね。すごいコラボ具合だよね。そりゃティモテのシャンプー売れるわ。うん、あ、フランソワちゃん美人だな。
美人。は
い。この辺フランスはエリーゼルイーソあエリカちゃんっていたこの中国出身のいた
カンフーな感じ、ね、
そうカンフーな感じのあやっぱアベルちゃんいたそうだよねアベルちゃんも可愛いんだよなわあいたわなんかやっぱりその当時のがこれぐらいの人数が好きかもな、うんうん、どんどん増えちゃってねちょっとね把握しきれなくてさそれでちょっと私離れちゃったんだよね。
十分。
そう、ね、年齢も上がってったのもあるけど。
知ってると思う。
そう。だんだんさ、なんかこの、最初の方のページとかがさ、こう、本当にファッション雑誌みたいになってて、で、それでさ、こう端っこにさ、モデルがジェニーとかね、うんうんうん、書いてあって、で、なんかこう、パラパラ見ながらさ、この子なんて言うんだろう、あ、何々ちゃんねと思って見てたんだけど、だんだん途中から本当に分かんなくなってきちゃって、それでちょっと、もういいかなみたいな気持ちになって、ちょっと離れちゃったんですよね。そううん、すいません、なかなか
聞
けない
話。いやいや、島からそういうのが好きな、
うんうん、
全部知りたいじゃん
全部知りたいよねそうだから今ねそのお店に置いてあった図鑑みたいな本が本当欲しくて今まで発売されたジェニーが全部載ってる、う
ん、それは欲しい
そ
れは買った方がいい
クソ高いプレミア価格になってて、ね
うんね、でもなんか
何万みたいな感じにな
っててそれはでも持ってた方がいい
そう貯金しようぜだってペラって開いたページに私が持ってた子がいたんです、うんうん、このドレスのこの子だ持ってたジェニーと思ってちょっとねいいな
もう夢ができていいじゃないですか目標ができる
そうなんですよね
素晴らしい
そうでそのジェニーのボディとかもだから時代ごとにどんどん変わってっちゃってそのジェニーが売れなくなった要因として、うん、その一番最後の頃に出たジェニーがお膝がさこう曲げられるのがね、ジェニーちゃんのいいところで、うん、ポーズがいろいろできるじゃん。うん、まあ、限度はあるけどさ。
うん、まあね、でも曲がるよね。
そうそうそう。でも、その最後に発売されたジェニーが、なんかこう、膝がちょっと曲がった、この状態で片足がまっすぐで、でもうちょっとこんな感じかな。うんうん、このポーズで、あ、取れちゃった。動かせない子だったの。下半身が動かない子で、 蘇生は売れないよねって言って、
そうだね、それをジェニーマニア、
そうだからなんでこんなバカなものを作ったんだみたいなこの感じでちょっと怒ってて、
まあ、ね、まあなんかいろんな、
ね、いろんな、ね、事情があって、そう、まあね、宝さんとしてもどうにかしようと思ってそういう感じにしたのかもしれないけど、それのせいでちょっと売れなくなったみたいな
こと、まあ、ちょっとニーズとね、
ニーズと
うまく合わなかったってやつでしょ、
なくなっちゃって、これシャギーカットだね。
本当だ。
シャギー、段入ってた。わあ、時代。
いや、図鑑は欲しいでしょ、
ね。図鑑ちょっと欲しい。
だってそれ1冊でいいんでしょとか
言ってた。なんかね、2冊、2冊、あの、時代がちょっと違うので2冊あって。で
まあ、だってほらさ、ね、私だっていつも野球名鑑欲しいと毎年思ってるんだから。まあ、でも値段がね、全然違うけど。
そっかそっかそっか。
でも、そう考えたらさ。
まあ、ね、まあ、まあ、でも、まあまあ、2万円、高いやつでも2万円ぐらい出せば今買える感じ。もう一冊の方は一番最安値で1万1000円だったかな。うんうんうん、元多分3000円ぐらいの本なんだけどね。そう。でもだってフルカラーでね、
そう、もう売ってないんでしょ、普通に。
もちろん売ってないし
ね。したらね、それは価値出ますよ。
そう。
ちょっとね。価値云々より欲しいじゃない
ですか。そう、欲しい。
欲しい。全然止めないから
ね。ね、
買えば。
そうなんですよね。だからまあちょっとね、木を見て、檻を見て、
貯金しとけばいい。
そうですね。
小銭を
貯金。貯金。うん。本当、ただの銭オタク。
本当にいいです、オタク。いつも私がオタクみたいな話してるばっかりいるから、
うんうん、
いいと思
う。あ、そうですか。
オタク、オタクなもん
で。オタクね。いや、楽しいですよね、オタクね。うん、やっぱりそのジェニーショップととこさんに、ま、先客でいらした私よりちょっと上ぐらいのお姉さんも、うん、なんか最後その方帰るときにあの私が出ないと帰れないから、うん、一旦それで一緒に外出たんですけど、その時にちょっとお話しして、やっぱりお人形のお洋服作ってらっしゃって、うんうん、で私今日実はジェニー連れてきてるんですよってこう出したら、実は私もって言ってなんかあのさ、傘のさ、あの袋みたいなさ、うんうんうん、ジッパーのそこの中にひっそりいたみたいで開けてはくれなかったんだけど、
あ、そうそう、
言ってくださいって言えばよかったから、
そうだよ、記念写真、
ね、見ればよかった、
そんなお店の前で記念写真なんてすごい、
ね、ちょっとね、撮ればよかった、
まあ、でもなんかその時になんかこうちょっとね、言えないのとか分かります
ね、なんかね、そう、あの
神聖なものかもしれないし、
そ う, そ, う そ, うそうなんですよ、
そんな多いそれと、
うん、ね、で作品とかもなんか SNS とかに載せてるようなこともおっしゃったんですけど、アカウント聞くのもなんかちょっとどうしようかなって
思
って、
え、聞いてよそこは聞こうよ
どうしようかなと思って、ちょっと聞けなかった
んで、まあでもいずれまたなんかどっかで出会うんじゃない、
でも遠方の方のかな、旦那さんが外で、
うんうん、
あのガラガラスーツケース引いて待ってたから、うん、遠方の方かな、わかんないけどね、
うん、
結構遠くからもお客さん見えるって言ってたから、
うんうん、まあ、そりゃ好きな人は来るでしょう、ね、そりゃそ
んな店があって、だってプレミア価格じゃなくてさ、定価で買えちゃうからね
意味わかんない、
意味わかんない、本当に意味わかんなくて、もうじゃんじゃん値段上げていいのではって思うんだけど、だって転売屋さんとかも来てるし、
うん、そうだよ、
中にはもう悪びれずに仕入れに来ましたって言って来る人とかもいて、はいはい、いやいやいやみたいな、うん、仕入れ価格で感覚でね売っていくという、
うんうん、まあまあもう問屋扱いなんで
しょうね、うん、まあ確かに問屋とかがさある地域だけどさ、うんうん、まあ、問屋っちゃ問屋なのかもしれないけど、うん、ね、
ね、界隈でそんなにないところだし、
うんうん、ね、
もう貴重なお店だね。
うん、本当に。
うん、ね、いい、
うん。素晴らしい。楽しい。
すっごい馴染んでる。ここ。
馴染んでますね。そうだね。ここお人形がいっぱいいるから馴染んでますね。う
ん、なんだ。
いいですね。違和
感なく
ていい。後で記念撮影をして、うん、みんなと。子とね、ハリコたちとね、一緒に、
こけしと。ここにも、あの、ね、ちょっと、海外の人形もいるので。
うん、今、ここに、あの、アミコさんね、こう、ほやすいね。これがさ、この部屋着みたいなさ、ジェニーちゃんとさ、すごいさ、脇にビールとか置きたいなと思って。
小屋でかいからね、ね、なんか、ね、そのミニサイズだとだいぶでかいけど、
そうだね、そうだね。でもこれをさ、パッケージをだから縮小コピーとかしてさ、ちっちゃい箱にさ貼ればさ、ちっちゃいホヤ睡眠ができるわけじゃん。
ホヤごっこできるね。
そうね、それでちょっとさ
おしゃくして
ね。なんかさ、やっぱり大人になったから、そういうさ、知恵がちょっと回るようになったからさ。
うんうんうん、そうね。ね。これを買わなきゃいけないっていうところから、ね、
そう。
作れる
みたいな。
趣味でね。そういう世界を広げて。ね、
そうそう。とか、ね、なんでも今技術もさ、向上してるしさ、百均とかでもいろんなもの買えたりするしさ。ね。うん、だから、ドールハウスは多分ね、沼な気がするんですよね、
うん、
お部屋をさ作りたい、例えばアトリエみたいなのを作りたいとかさ、なったのさ、なんか紙粘土とかでさ張り子みたいなのを作ったりとかさあとはさ、ちっちゃい張り子もあるじゃん、ちっちゃめのやつとか、ああいう人形とかもさ、さりげなくさお部屋に置いたりとかさ、できるじゃない
沼だ。
沼だよね。
コーラグランデでも、その、ほんとちっちゃい人形あって、
うんうん、
ほんとこんなケースの中に、ちっちゃいのがいっぱい。
ああ、かわいい。
なんか、家族いるのかなみたいな。うんうんうん、でちっちゃいお人形のお人形みたいな
あって。お人形のね、お人形ね。
こんな。
そうだよね。
ちょっと欲しかったんだよね、あれ。
ね、やっぱちっちゃいってなんで可愛く感じちゃうんだろうね。
でっかいのも好きですよ。
いや、まあね、
でっかいのも好きなんだけど。
でもやっぱミニチュアのさ、あの、
その細工、
うんう
ん、こんな、だって米粒みたいな人形なの
よ。そう、よく作ったなって思うよね。
その労力と、あとほんとちっちゃい人形に、ちりめ
ん
の、
うんうんうんうん、
のちっちゃい文化人形いっぱいいたんだけど、それもちゃんと全部体も動くし、うん、表情とかも、髪の毛とかも。
あ、そうだよね。
で、さらに、うん、お衣装が凝ってるんですよ、いちいち。
でもそれ。
お相撲さんもいて、
はい、
こう、はだけてたのね、衣装が、うんうんうん。ちゃんとこう、ムキムキなの。
あ、すごい。でも、多分、細部やっぱりこだわりたくなっちゃうからさ。すごいと思って。そうだよね。多分本当にハマったら、リカちゃんキャッスルにオーダーしてると思うの、きっと。
うん、
白肌でとかさ。目はこれでとかさ。そう、オーダードールとかもね、多分楽しいんだろうね。
楽しいだろうね。
ね、考えるのがさ。ちょっとまだそこまでにはいかないようにしてるけど、いかないっていうか、まあ古いね、当時のが好きだからさ。うんうん、なんかそのエリーちゃんとか買った時に、ちっちゃいハンガーも付属でくれて、ちゃんとジェニーってこう書いてあったりとか。いやー、楽しいですよね。
リカちゃんキャッスル行きましたっていう、ケイチグさん。
ああ、いいな、リカちゃんキャッスル行きたい、私も。あれ、私どうしたっけな。
すぐ行けるよ。
あ、そっか、近いですか、割と。
割と、まあ、福島でも近い
方。近い方。
あれ、田村のあたり？
田村。田村、お人形様のところですか？
そうそうそうそう。
お人形様のところだからかな？
いや、違うと思う。
違うかな？関係ないか。う
ん、まあ、まあ、大きい括りでお人形だけど、お人形様とリカちゃん並べて、違うと思う。
そっか。
たまたまそこが何か、
たまたまそこがなんか、ちょうど良かったんですかね。土地が、か工場があるとかなのかな。
そうそうそう。
そうだよね。
小さい子に混ざってキャキャしちゃいました。
ああ、いいな
ぁ。これ、見張る、なんかこう。割と近くだよ。
これ私、この顔色悪いジニーちゃん買った時に、あの、お洋服が、なんか、スタジャンみたいなのが、あ、ジェイって確かプリントでね、
うんうん、
されてて、ここもなんかジェニーかな、なんか書いてあって、うん、
刺繍したの？
そう、あの、ダサかったから、可愛くなかったから、刺繍を、その時にハマってちょっとやって、無理やり。ちょっと釣れてるんですけど、スカジャンにしたくて。
すごい。
これスカジャンにした方が絶対可愛いと思って、やったんですけど、そう。なんかこう、ちまちまね、楽しいよね。このさ、やっぱりさ、ちっちゃいジッパーとかさ、すごいね、ポケットとかさ、まあ飾りにしても。
うん、でもこれ、ジップはさ、そのサイズじゃない？
あ、そっか、これ、そっか、
うん。
普通だね。
うん。
短いだけか。
そうそうそう。そうか、ここまで小さくしちゃ
う。そうだよね。ここまで開けらんないよね。うん、脱ぎ着できないよね。
いや、向いてるよ。
うん、 似てる。
やった方がいいんじゃない、うん、あのそうドールハウスも作った方がいい。
ね、ドールハウスもなんかちゃんと。
細かい作業が苦手だから。
そうね。なんか、ジェニーちゃんの紙遊びっていう本もさ、雑誌があってさ、それも今欲しいんですよ。髪の毛のアレンジだけが載ってる。
それこそ買った方がいい、
ね。そう、それは私買った方がいいなと思って。それは
買った方がいいよ。
ね。ジェニーでさ、フィンガーウェーブとかにしてさ、なんか、袴とかさ、着せたら可愛いよね。可愛いね。
この髪の毛の質でさ、まあでも逆にやりやすいのか。
なんかでもほら、もうさ、絶対その後戻さない感じで。
ああ、もうね。
そうそうそう。
そうしちゃえばね。
そう、とかで、多分それだと作る感じになるかな、きっと。髪はもう、この子はフィンガーウェーブの子っていう感じで。日本髪のやつとかもね、本格的なやつはやっぱそうなんだよね。ボンドとかで止めちゃってたりとかして。あ、もう止めちゃってるんだ。そうそう。ちっちゃい。ねえ。かっちゃう。かっちゃう。裸に。
あ、似合うね。
あ、で。またくっそれちゃう。すいません。もう楽しい、楽しい。一人でグフグフしてる。やばい、本当にやばい。
うん、いいよ、いいよ。私いつもこんななんだなと思って。
いやいやいやいや。そんなことはないです
けど。ギハギハしてる。
こう、グフグフね、しちゃうなって。いや、そうで、今ミシンがだから欲しいんですよ、ちょっと。ミシン持ってないから。まあ、実家に行けば妹のミシンがあるから、まあ、仮に実家行けばいいんですけど。
うん、
ミシンね、そうだ、持ってないわ、私と思って
。ミシンでもさ、そんな何？
うん。
お人形さんの洋服とか
だったらさ。まあまあ、全然手縫いである程度いけるんですけど、ミシンあれば早いじゃない？早い
し、うん、そんなすごい本格的なのいらないと思うのね。あ、まあ
そうですよね。
全然1万円ぐらいで買えちゃうじゃん。
そっか、うん、そっか、そうだよね。
うん。
う
ん、
そう、ちょっと、
すごいいっぱい縫うとかだと。
うん、すごいいっぱい縫わない。
ちょっとこう、
ちょっと
縫う。
ちょっと縫うとかでしょ。ぐらい、そう。
そら、ほんと1枚ぐらいの。
安いのでいっか。
うん。蛇の目でも芯が
ね。
ミシン。あの、うん。
うん。
そこまでこう。
そうだよね。
耐久性みたいなの。
うんうん。いらないですね。ちょっとミシン。
家庭用の。
そっか、ミシン。まずはじゃあ、まずミシンから。ミシン
あると便利だよ。
ね、ミシンあると便利ですよね。うん、だって、浴衣だと絶対一瞬でできるのに。
そうだね。
一瞬じゃん、だって絶対。裁断が多分一番めんどくさくて。
そうだね。
うん、裁断さえしちゃえば、一瞬だと思うんですよ。
そうだね。
お人形の服なんて。まだかわいい。
まだかわいい。似合うわね。
似合うわね。似合うわ。これもだって、普通のさ、レースをさ、くっつけて縫ってスカートに足手縫いで使うと楽しいよね。楽しい、うんうんね、
細か作業向いてるからやった方がいい、うん、
そうね、細か作業ね、確かに、
うん
うん、
やった方がいいよ
やろう、じゃあ。
私、やっぱ、女の子なんだなぁと思って、ごめんね、私
も。ああ、そうか、そうか、そうだけど。ああ、でも、そうですね、すごく私、そう。
女の子の。
お人形遊びは本当にそう、そうですね。
いや、私なんだよって感じだけど。
そんなことはないですけど。そうですね。
なんかそう、今
ちょっと、私そう、部屋でそう、ずっと、そう。
思ったら、人形遊びとかも嫌いじゃなかったけど、うんうん、なんか私、やっぱり、心持ちが男っぽいんだなって思った。
うんうん、外でね、遊んだりとか、まあそうだね。
外でも別にあれだけど、うん、なんだろう。趣味がね、やっぱ私、ちっちゃい頃から、
うんうん、
女の子、女の子してないと思って、
うんうんうん、
ちょっとなんか、反省じゃないけど、
あ、
なんでそうなんだろうって思って。
でも別にそれはそれで良くないですか？
いや、別に悪いとかではないんだけど、その、
なん違いってやっぱ
何ですかね、何なんだろうと思って。
ね、多分生まれ持ったなんかこう。
ね、だってうちだって女兄弟だし。
そうですね。私、そう、でも私、ほんとちっちゃい時って、かなり女子度が高いというか、なんだろう、やっぱ女の子らしいものが好きだったんですよ、本当に。そう。だからピアノを弾いて、
うん、
お菓子作って、って感じで、お人形で遊んで、っていうのが好きだったから、そう、うん。 テレビゲームもあんまやんなかったし。
私もテレビゲームはやらないんですよね。
う
ん、
そう。だから外で。
属性は似てんだけど。
そう。やっぱちょっとなんかね、ちょっとやっぱ何かが違うんでしょうね。ま
あ、環境がきっとあるんだろうね。
なんだろうね、うん。私はそう一人で。人形遊びもこれもだからさ、友達とかとごっこ遊びじゃなくても一人で、ね、そう、うんうん、趣味、一人で趣味を淡々とやる方が好きだったし、うん、もう、だからこれがハマったのがもうさ、3年生ぐらいとかだからさ、小学校。
うんうん、
だから、逆に友達に言えなく、趣味だった。
ああ、そっか。他の子はね、もうちょっと卒業してるかなぐらい。
卒業してるから、それでも高学年とかになってもずっとジェニーで遊んでるって、キモいから、ちょっと言えなくて。
あ、まあ確かに。まあ、そうだから、ね、自分はそう好きだけど、そう。あえてね、人に公表しなくていいもんね。
う
ん、
そうそうそう。一人で雑誌買ってグフグフして、っていうのを結構な、そう長いことやってて。学年に一人、でもやっぱりそのジェニーの本好きっていう子がいて、その子のおばあちゃんとうちのおばあちゃんがなんか元々友達だったみたいで、うんうん、それで、そのおばあちゃんが、韓国に行ったお土産にチョコリ買ってきてくれて、うんうん、人形サイズの、うん。それもすごい大事にしてました。ね、そう。もうまあまあ、それも全部もうないんだけどさ。あれもちゃんと取っとけばよかったと思って。やっぱりね、下に妹がいるとさ、気づくと無残なことになっててさ。
そうね、ちっちゃい、ちっちゃいのがいるしね。
そう、高校生ぐらいの時にハッて気づいたら、私の宝物が全部こう、
それは悲しい、そうだね。
泣いたかもしれない、私、うんうん、あの時。そう。すごいショック。もう首とかなかったりみたいな感じ。首はあったかもしれないけど。
もうでもなんかそうだよね。
そんな状態、
小さい動物がいるって感じだもんね。
なんかやっぱりさ、ザクザクになったりとかしてて。
まつかないもんな。
そう、そうだね。もうあんたたち、ね、あんたたちやめてよみたいなさ。
それはつらい。
で、そう、関わり、なんかもうね、うちの子はいいだからいなくなっちゃったんですけど。そう。
うん。恨めしい話で。
そう。
まあでもそういうのもありつつも。
そう、そう、恨めしいからだから当時と同じか。こだわって、当時のを取り戻してるの。ま
あね、そう、ノスタルジーですね。
ノスタルジーですよね。
いいですね。うん、私も人形遊び嫌いじゃないけど、うん、私今思うとでも、うん、その人形遊びの仕方が、
うん、
自分の好きなものを、うん、その子のお家みたいなのというか、
うん
う
ん
う
ん、
をとにかく並べてるんだけど、私この辺気づいたら、うん、これ露店じゃんと思って。
どういうことですか？
ね、お店になってる、お店になって、お店みたいな感じなの。だから、
そうなんだ。
それが、こう自分の好きなもの、気に入ったものを並べて自慢してんだよね。
コレクション。
そう。
コレクション。まあ、露店もしくは展示物だね。
展示物だし、だから、うん、だから手持ちの、うん、まあ、骨董市とか行くと、そういうお店いっぱいあるんだけど、これじゃんと思って。あ、やっぱ昔からね、大学の時もね、あの、
うんうん、
小遣い稼ぎに振り回って
たんだけど、うん、ね、
うんうん、それ一緒じゃんと思って。
そうだね。本当だね。あ、やっぱりさ。
やり方がね、やっぱそっちな人なんだな。
ね、きっとね。そうだよね。うん、やっぱりさ、その時のね、
あと出るよ、分解が好きだったから、
うんうんうん、
ね、残酷だね。
どうなってるか仕組みが知りたいよね。仕組みが
知りたいとか。
確かに。中どうなってんのかなとかさ。
うん、そうなんだから、テレビ壊しそうとし
たからとか。ああ、そうか、
分解、ね、配線とかが大好きすぎて。
ああ、配線か。
うん。
で、それさ、分解して
直す。しないですよ。あの、したら怒られるから。
あ、そっか。
その手前で。
手前でやめ
る。だから、あの、蓋を開けて中を見るみたいなやつ。こういうキーボードとかでも、なんかあるじゃん。
あの、外せるネジを、
そこを
外して。外して、ちょっと基板みたいなの見て、見合って。
で、思った、今思い出したら、そのネジを取るのとかが好きだったんだよ。
うん。
それさ、うちの娘も、
うん、うん、
教えてないのに、
うん、
あの、おもちゃの木琴とかあるじゃん。
あ、あるね。
あれ、さ、
あれさ、ネジとか、そうだね、ついて
る、
ね。
全部外した時あって。
すごいね、血だね。
血だ。
なんか遺伝ってさ、
マジで。遺伝って
そうなんだろうね。
ちょっとそこから気になってきた。
そうだね。え、遺伝ってなんだろう。
だって、
そんな、そうだよね。
そんな木琴分解されると思わないじゃん。で、あれさ、やっぱりさ、ネジの、あの、うんうん、あれで音が変わるわけよ。
うんうん、
あ、戻すの大変だったのかな、チューニングじゃない。
調律、そうだよね。なんだろう。そっか。
あ、
でも、 まあ確かに、まあ私も分解みたいなの気になるけど、どうだろうな。
分解したり、ね、なんか実験みたいなのが好きだったから。
うんうん、あ、まあ実験とか好き。そうだね。確かに実験は面白いよね。
なんか、
そうだね。
ねえ。いろいろこう。
面白いね。やっぱでも、さ、近くてもやっぱちょっと違うって。うん、私も、でも分解も好きだし、実験も好きだけど、そうだね。またちょっとなんか違うよね。ちょっと違う
路線じゃん、うん、でも洗濯機回るのは好きだったじゃん。
そうそうそう。ねえ。
やっぱりでも。一人遊びは得意な、うん、その分野の中の。
そうだね。まあ、まあだから特にでもまあ人形遊びに傾倒しちゃったっていう。
うん、で、本当に可愛いものが好きなんだなぁ。
そうだね。でもさ、なんかこう可愛いけどブリブリじゃないやつが、
うんうんうん、
服のさ、ラインナップでもさ、うん、好きだったかなぁ。そうだね。やっぱりアイドルみたいな服とかもさ、あったけど、とかこういう、そうだね。これもさ、結構、この特集だから多分ドレスだけど、うんうん、ドレスみたいなのはだからあまりさ、乗ってるけど作り方、
うん。
あんまり作りたいって思わなくって。まあ、
カジュアル路線。
そうそうそう、カジュアル路線の、あ、かわいいね、これね、ティモテちゃんね。
かわいい、すごくか
わ
いい。
すごくかわいいね。このページも超好きだったわ。もうこういうのでさ、ドレスでもさ、こういうさ、ちょっとこう、時代物っぽいさ、デザインとか。うんが好きだった
よね。ローな感じは大好き
です。そう、ローでね、裾がさ、フリルってのデザイン可愛いよね、とかさ、かそういうところを、あんまりだからこの A ラインっぽいのとかはさ、プリンセスみたいなのはさ、
は、ね、
別になんかあんまり興味もないな、みたいなのはあったかな。うん、素敵だけどね。うん、でもなんかここで見たのが、今に多分繋がってるんだけど、あと髪型とか、
うんうん、
こういうドレスでこういう髪型可愛いなとか、なんかそういうのには繋がってるね、
うん。
ファッション誌が好きっていうところかな。うんうん、これもファッション誌として、そう見てたから、にね、手作りもできるけど、ほぼだから、これを、使って何か作ったのってあんまなくて、
うんうん、
だって作れないからそこまで。そう、このフェルトのドレスはなんかできるかもと思って、このページはすごいやった覚えがあるんですけど、うん、このデザイン、これね。このフェルトでいっぱいドレスとか作ろうみたいな。これぐらいだったらなんか簡単そうだから、私でもできるかもみたいな。でもそれでも多分1、2回しか作んなかったから、うん、やっぱめんどくさいなってなったんだと思う。
これとかめんどくさいよ。
そうだね。ねでもまあ切るだけね、まあ、
ハトメとかで。このスカートなら使えるか
な。そうそう。私でも多分そんな感じでちょっとそう。
作れる
ものだからね。この形のそう、うん、でもこう、だから穴は開けないとかさ。うんうん、あとはこれは作った気がする。
うんうん、
もう簡単な。本当に簡素なやつ。で、それよりはこの小物を粘土で作るとか、
うんうん、
靴を粘土で作るとかの方が面白そうで、その工作みたいなのはやってたかな。そうだね。そう、あと空き箱で、そう、段ボールで、あの、お店屋さん作るとかさ、あとこの髪の毛特集が結構でも好きだったかも、見るの。
うん、
うん。
繋がって
る。繋がってるよね。本当にさ。やっぱちっちゃい頃好きなものって好きだよね、ずっと。
うん、うん、好きだと思う。
うん。
好きだと思う。
ね。うん。そうだね。
そんな話してたら、だいぶ喋ったね。
そうだね。2時から始めて1時。
ジェニーとドラえもん
だ。ジェニーとドラえもんだ。わかりやすく。そう、だからさ、ジェニーにかまけすぎてさ、前回のラジオ室もまださ、アップしてなくてさ。
いや、だって
さ、サムネ作るのまでさ。大体さ、
前回はさ、うん、あの、ママレードボーイに我々夢中になっちゃって。
ママレードボーイね、今ね、私3巻まで今読んでるところで。ね、
その後、その場で、ママレードボーイを買うっていうところまであって、次回はママレードボーイの話で持ち切りだねなんて、一切
しない。そう、今ちょっとジェニーがもう流れ、怒涛のさ、あれで来ちゃったから。でも、ママレードボーイの話もめっちゃしたいの。
いや、したいね。私もだから、後でまた読ませてください。ね、
そうなんですよ。そう。今3巻の途中までしか多分読めてなくて、で、この間実家に、で、ちょっと行って寝る時間を作ろうと思って、その時にちょっと熱心なに読もうかなと思って、そしたら3巻の途中までしか読んでないのに、うん、4巻以降も車に積んじゃって、で、4巻をペラって開いたら、え、こんな話の展開知らないみたいなところだったから、チキしようと思って、そっから読めてなくてね、ち
ょ
っと。
いやいやいや、それはまあ、ゆっくり読んでください。まあね、誰も待ってないから。
いやでも、早く、アミコさんに回したいんですよ。
私は見たいけど、私もね、バタバタ忙しいんで、なかなか。で、多分私、一気読みしちゃうから。
そうだね。で、うん、また、ね、
あのなんか歌入れてきたやつ。主題歌のやつなのかな。ああ私あんまりアニメの歌はわかんないんだけど、この間ね、あのオープニング、ね。
そう、あのアニメ1話だけ見ましたよね、ここでね。
おぉ、こういうことか。
そう、あ、こうだ
漫画でね、読んでて。
そう、漫画だった。私もそう、漫画メインだったから。
アニメがやってるのは知ってたけど、アニメはそんなに見てないけど。
だってアニメさ、絵下手なんだもん。だって私それが気になって本当嫌だったの。
まあね。それ多分もうなんか世代的に多分そういう時でなかった。うんまあね、逆にもうすごい大人になってからだったら ね。でもあれおかしいってどう考えても
話としてねおかしいよね。
おかしいってそういう時代だったのかもしれない。
おかしい。いや時代じゃないよ。親とっかえっこしないよ。
しないよね。気持ち悪いと思っちゃったもん。
気持ち悪いってそうだよ。そう。あ今セーラームーンに関して
はそうだよね。セーラームーンもさ、うん、ちょうど私高校生ぐらいの時にアニメ化なんだよね。ですごいこう世の中どっかんだけど、ね、私はもう漫画でずっと見てたから、うんうん、かかやっぱあのアニメになると絵柄が子供っぽくなるじゃん。
ねうん、そうだよね。
セーラームすごく大人っぽくてね。
そう原作が大人っぽいよね。そうだよね。
だからなんかそこの差とかで、
うん、だからね、そうだよね。原画のさカラーのやつとか綺麗だもんね。セーラームね。
素敵よね。竹内直子。
ね竹内直子、ね。
そうだし、もう多分その高校生ぐらいのあの奪った私、うん、とかはもう、うん、あのテレビ見ないみたいな
あれだった。わかるわかる。
アニメ見ないみたいな、そう、うん、そういう、そうだよね、そういう尖った女だったの世代だから。
そう、でも私もさ、そのさ、リボンのやつがこう、次々アニメ化してた頃は、うんうん、高学年になってきてたから。な
んかちょっと違うじゃん。
そう、ちょっと違うんだよ。で、姫ちゃんのリボンとかもさ、スマップかよみたいなさ、うん、なんかその時ね、なんかダメだったんだ。
全体的にこう、子供っぽくなっちゃって。
そう。
まあ、なんか、ね、グッズとかもね、売り、
そう。
なんかね、そう。なんか、それがこう、うん、みたいな。
みたいな原作の方が絵が綺麗なのにみたいなさ、
原作の大事なシーンが飛ばされたりするじゃん。
あとか、そう。それもさ、
それも別に大事じゃないのかもしれないけど、でも中の大事なシーンがないとか
さ。そうね。自分の中でもね。
そういう。
そう、感じでさ。そう。
でもちょっとなんかそうそう、昔を知ってるみたいな。
そう。当時を知ってるみたいな。
売れ出したバンドのね、あれと一緒ですよ。
そう。なんか変わっちゃった。
変わっちゃったみたいなやつで。見てないやつ。
ちょっとそう。
今見たらめっちゃ面白いだろうなと思うんだけど。
なんかさ、でもあの時代、そのママレードボーイもそうだけど、それ以降の、そのぐらいの時代って、やっぱり時代が不穏だったんだなと思ってさ、
うん、
なんかその後、前回ラジオ室終わった後に、ママレードボーイから子供のおもちゃの話になって、
あらすじ見たらね。
あらすじ見たら結構ね、あの、
社会問題かなり、
社会問題、そうだいぶさ、暗い話になっててさ、で、子供の自殺とかさ、で、私思い出したんですよ。それぐらいの頃に、私は、あの、花と夢の別冊のララっていう雑誌に、
あった。
あれに連載されてた、ポイっていう漫画がすごい好きで、
うん。
ポイ、ヘイちゃんと、うん、なんだっけ、何くんだっけ、草壁なんだっけな。あの、幼馴染の男の子二人の話で、うん、それすごい好きでずっと読んでたんだけど、私最後の方を知らなくて、
うん、
でもそれなんでかなって考えたら、途中結構さ、その学校、この中学2年生3年生の話で、まあ、受験が近づいてきてもうそろそろ終わっちゃうなみたいな空気もそうなんだけど、なんか病んでる子がすごいやたら出てきて、うんうんうん、なんかリストカットの話とか、はいはい、自殺の話とか、うん、なんかその闇が深まってった感じがちょっと嫌だなと思って、うん、なんか読めなくなっちゃって。
時代じゃない。
時代、そうだから本当に時代で
90年代後半
で。後半で、そうで、あの、榊原生徒とかもそうだし、
うん、
私同い年だから。
そっか。
そう、で、切れる中学2年生、14歳って言われてた世代で、私。そうね、だから、その頃って、ね、やっぱり不穏だったんだな、まあ、時代があって。
まあ、バブルが弾けて、
うんうんうん、実際に、
ね。将来がちょっとっていうのと、そうそう、あとやっぱり、ほら、ノストラダムスです
よ。まあ、そうそうだよね。それもあるよね。
ノストラダムスもあり、だからその、うん、世紀末の、うん、なんかよくわかんない
けど、暗いその時代を漫画もやっぱり反映してたのねって、
まあ、
今思うとさ、
時代はそういうところに出るし、
ね、
うん、
でまあそれぐらいからだからきっと子供の自殺とかもさ増えたのかもしれない、まあそれ以前もあったのかもしれないけど、でもいじめとかそういう話ってやっぱりそれぐらいからさ、ね、とか先生を刺しちゃうとかさ、
うん、
そういうのもさ。 なんかそれぐらいの時期から一気に、
ね、うん、私も全体的にだっておかしいじゃん。だってサリン事件があった
りさ。あ、そうだね。
あれが95年だから。
そうだね。それぐらいから。
そう。なんか、うん、おかしなことが当たり前に起きてるみたいな
時代
だったし、うんうん、確かにそうだよね。90年代の後半って本当に、
うん、
なんかね、うん、面白い時代だけど。
そう、面白い。
でもどんどんこう、ちょっと世の中が不穏ではあるよ。
そうそう、
景気も悪くなってきて。
そう、一面としてやっぱ不穏だったのが意外と漫画に反映されてるって、ちょっと思って、
うん、そうね、サブカルが流行るし。
うん、
そうだね、不穏な
話ば
っかり。
ちょっと、ね、そう、意外とね。
あったね。
あったなって。その時は別にそれはそれで消費してるし、うん、もっと明るいなんか、ものもあったと思うんだけど、
ちょっと馬鹿げた感じのね。
うん、そうそう。
でもそうだよ。だって完全自殺マニュアルとかが売れてるんだから、
ね、
やっぱおかしいって。
そうだよね。そうそう、そういうのもあったし、
うん。そういうのが思い切りこう紹介されちゃって、ね、みんなが目につくところにあって。うん、
あったしね。そうそう。
よく考えたらちょっとおかしいじゃない。アンダーグラウンドにいなきゃいけないものがバーンっていっぱい出てきてるもの。
そう
そう、そういう宗教問題とかも、
そうだね。
オウムのおかげで、ね。
うん、
取り沙汰されて、
うん、とか、
おっかねえ時代だな。
本当だよね。
うん、私本当高校中、あの、高校大学っていう時代だから。
う
ん
う
ん、
そう、だから。
エヴァンゲリオン流行ってた。
あ、そうだ、エヴァンゲリオンもそうだしね。は
い、
そう。
やっぱおかしいよ。
そうだよね。だからなんかこう音楽とかもさ、あの、モーニング娘。とか、ハロプロ全盛だったり、時代とかかな、きっと。だからなんか、
うん、
すごい明るい感、無理やり頑張って明るい感じっていうかさ、うんうんうん、なんていうか、うん。
そうだね。
うん、一方で、
一方で、
ビジュアル系とかも流行ってたとか、うん、中学の終わりぐらいってなんかそんな感じかな。
う
ん、
そうね、
そう、その前までは普通になんか バンドみたいなのとか流行ってたのが、
それが
一気に
バンドブームから、
から一気に
突然小室ファミリー
になったんです。あ、そう、小室、そう、バンドから小室になって、
って
でそう、小室の中を、にそういうさ、あの、ツンクファミリーがいて、
うん、てで、そうなって、
そう
で、まあ、小室ファミリーの中もなんかちょっとドロドロして
た。あ、そうだね、ドロドロしてた、ね。
ドロして
た。ドロドロしてた、ね。
ドロドロしてたの
よ。そうだよね。
ドロドロしてて。
そうだね。
で、まあ、ちょっとそのアイドル路線で、うんうん、モーニング娘。っていうのが出て。
うん、そうそうそう。ね、で、ビジュアル系のさ、
うん、
ね、人たちもいて。
そうだね。
うん、そう、だってもう、本当に如実に、中1の時とかは、奥畳をウルフルズ、パフィーとかだったと思うのね。あと中1、中2ぐらいが。で、そうそう、中3になったら一気に、ラルク・アンシエルとか、昔の、なんかトップチャートがガラッと変わったの、なんか。あれ、私の好きだった音楽が一気に別になくなったわけじゃないんだけど、なんかすごい、あの、友達が聴いてるものがみんな変わったぞ、みたいな時があって。なんかさ、なんでこんなビジュアル系に塗り替えられたんだ、みたいな。
ビジュアル系は確かに流行ってたね。
うん、うん。そう、ずっと多分好きだった人はずっと好きだったと思うんだけど、うん、なんかバーンって売れた感じ、一気に。
まあ、チャートの、ほぼ埋めてた感じはある。
そう、そう、そう、あの頃、ラルクがとにかくすごかったような気がする、私の周りは。高校入ったのとか。
うん。みーちゃんは高校生ってことは、私が大学2年生ぐらい、
うん、
3、2、3年生、
うん。
そうだね。
うん。そう。あと、ま、グレイとか。
いや、普通にごめん、名前言ってた。
あ、全然、全然いいですよ。公開してますよ、大丈夫です。
普通に喋ってる。そんな、こんなかな。
ね、そんなことですね。なんか、
なかなか。
はい。
ノスタルジー。
ノスタルジー。
好きなものを話しました。
そうですね。本当ですね。好きなもの
を話しました。でも、好きなものをやるにも、すべて健康をなくして、
本当ですよ、
叶う夢なしなので、みんな健康に気をつけよう。
やっといっぱい寝れる。いっぱい寝よう。
あ、いっぱい。寝るのは大事だってさ、寝るで回復と思ってたけど、
うん、
なんかもう回復どころか延命だっていうことに気づいて。
そうですよね。延命ですよね。
うん、そう、延命のために睡眠をしっかりとろうみたいな。
そうですね。本当だね。少しでも長くオタクライフを
楽しむためには。
で、オタクの、なんか、あの、生きた化石でありたいもんね。
そうだよ、本当。
なんか、当時はな、みたいなさ。
そうそう。
当時を知ってるさ、マウント取りたいじゃん。
取りたい、取りたい。
取りたいよね。
取りたすぎる。
長生きしないとさ、当時知ってるぜ、マウント取れないからさ、死んじゃったら。
本当だよ
ね。現役感出したいよね。
さて、
さて、
次回来週ですね。じゃ今日の着物、
あ、はじめにさらっと言った
けど、ちゃんと、ね、最後にやりますか。ね、そうですよね。今日の着物は、
2人ともちょっとおニューじゃない
。おニューですよ。ニューです。ニュー。ニュー。コットフロムコットブランドでね、ランコさん
の。ランコさんの。
はい。なんかわいい。
らしいよね。
袖もそう長いし。
らしい着物です。
そう。あの金髪にこう、これはちょっと合うんじゃないかと思って。あの仕事だったんで、もう帯はいつものちょっともう薄汚れてる帯を
今締め
てるんですけど、でこの上にさ、あの上っ張り茶色がいつもの着てるんだけど、うん、1軒目のお客さんのお家で途中でなんかここになんかプラッとしてるものがあって、う
ん、なんだべって
あ、帯揚げ私結んでないかもしれない
なんか前もあったよね
そうそうそう、結んだつもりで、ね、結んでなくてもプラプラしてちょっとびっくりして、さりげなくこう中から
飛び込んで、飾りっぽくなって
そんな感じでしたそうそうね、そう本当に
気をつけよう、帯揚げ、
はい、そう帯揚げ忘れ回したりして忘れちゃうんだよねきっと結んだつもりになってて、
そう私もランコで買った着物です、島のね、であの一番初めに喋ったけど、ここが購入の決め手、補修
いいですよね、
直した柄をねしっかり合わせて、うん、丁寧に、ね、すごく丁寧に直してる
んですよ、ね、綺麗にね、分かんないもんだってこれね、
サイズでかくてすっごい、
あ、そうなんだ、
すごい巻いてあ
る
でっかいんだけど、まあこれはね長く着れるので、
うんうんう
ん、
ね、
でここね、この間ヒドハグツネさんの
帯もすごい素敵ですね、
これは、あ、中夜帯、これさ、そう、うん、これはあの途中であの地蔵ファンだって言った会津、うん、の
あ、はい、あ、はい、
うさぎさんから買った
帯、
お、これ合うんじゃないってそこにあったから
、いやすごい素敵ですね、かわいい、う
さぎさんはいろんなものを、うん、だってうさぎさんも人形好きだから、
あ、そうなんです、
ね、話した地蔵ちゃんに会えて嬉しいって言ってました、
ありがとうございます本当になんか皆さんによくしていただいてグラウンで、いや、その、それも言おうと思ったんですよ。もう、だから、アミコさんの人徳だなと思って。
いや
本当におかげで、だって私なんかね、買い物しに行ったはずなのになんかお菓子みんなからもらって帰ってくるとかさ。
いや、いいことじゃないですか。なんかみんな会いたい、ね、会いたいって。うん、
いや、ありがたいなと思ってね。そうです
よ、結構ね、見てくれてます。
そう、本当ですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね
はい、
はい、そんな感じで、はい、はい、次回が15日
の9月の15日
ございます、
水曜日の予定です、はい、うん、ではでは、
では
今日はありがとうございました、はい、
今日ありがとうございました、
あなたのマーマレードボーイの話をし
ようと思います
、
ではでは、またね。